芝の
今
日弁護士の片平弁護士みたいですね、ちょっと来ていただいてます、ね、
お名前は
片平と言います。
片平さん、ちょっと待ってね、これパークフロント法律事務所、私お電話で話しましたよね、
はい、
で、ごめんなさいね、ちょっと確認なんですけどね、まあ弁護士さんに来てもらうのはやぶさかではないと。で今回についてはね、弁護士さんも同席してくれと僕がお願いしたのはね、ね、あなた方がどういう権限でね、どういう依頼を受けてねこの場に来てるかをね、まず明らかにしてほしいんですね。でごめんなさいね、ちょっとこれね、知らない人も多いんでね、あなたにもデモで伝えた通りですけどね、ね、何らかの紛争が生じてね、でお互い、まあ、どちらか一方がね裁判所に申し立ててね、で紛争になった場合においてはね、当然ね双方は合意した上で裁判所が主催するね裁判に出席するわけだから、そこで法廷代理人にね立てたいということをね拒否することはできないわけですよ。主催者は裁判所だからね、法廷代理人をねどこどこ弁護士の誰々先生にお願いしますということをね相手方がいやそれは困るということはねできないわけですよね。
話の順番としてこの話でまずいいですかね。
最初にね、あなたがねなぜここにいるのか、うん、どういう権限があるのか、
うんうん、
あ、それを明確にする必要がある。うん、僕はあなたなんか知らないから。
わかりました。
はい。
お電話でお話した通り
で、だからその前にねそもそも弁護士のね権限。ね、一般の人は、ね、弁護士を呼べばね、それで自分がその場から逃れられると思ってる人がねものすごく多いから、ものすごく多い、ね、でもそれは相手の同意が必要だってね、もしそれが紛争になってね、紛争になった場合についてね法廷代理人を立てると言われたら相手方は拒否することはできませんよ、ね、でもね民の話をしてるときに ねいやこれから弁護士の話にしてくれと言われてもね、それを相手に強制することはねできない。それを知らないでねできると思ってる人がいっぱいいるから、あなたの見解をそれをお尋ねしますよ。そこに民の話し合いの中でね弁護士がどういうね見解を持ち得る か そもそもねその弁護士からねお金をもらってね、そのお金を払ってる人の利益のためにね弁護活動するのが仕事であってね、第三者的な一番には立ち得ないしね、でその、ね、相手方に対して何らね民の話をしている中でね強制する権利もないよ。合ってます、あなたの認識と。
いろいろお話いくつも項目が分かれていると思うんですけど、まず権限についてはこちらの見ていただ
きます。まあ、僕はもらえとダメだよと言ってる件ですよね、はい、でこれ、ね、申し訳ないけどね、僕が出してと言ったからもらってるけどね、これは委任状だって契約書じゃないわけですよ、
うん、
委任状なんてね、委任状っていうのはね ものすごくスポットの目的に対してその目的のためだけにね書けるものなんで、不動産の登記のためだけの委任状、ね、実際あなた方がお金もらってどういう約束してるかということはねこれでは分かりえないわけですよ、ね、だから来るんだったら持ってきて、だからあなたがねここにねどういうねなんだ委任を受けたということはね、これで分かりました、うん、でね、これはね、僕が依頼したからね、あなたが持ってきてくれたんだろうと思うけど、僕は契約書も取りましたよね。
契約書は裁判所にも見せないですよ。
いやいや、でも僕は契約書も取りましたよね。委任状は求めてないですよね。
今、裁判所に対して委任関係を明らかにするために委任状を提示するのが、官と民の関係だけれども、委任民との関係は、
ごめん、ちょっと声が小さい。
声が小さい、
これ外してもらっていいですよ。あ、僕もちょっと忘れてきちゃったけど、まあちょっとマックスした方がいいの、今持ってくるけど、
いや、それもご自由なので全然なくていいです。
そう、ちょっとマスク外してもらった方がいい、聞こえない、あなたの声。
わかりました、うん、マスク外しますね、
ええ、
で、先ほど裁判所に委任関係を示すために委任状が必要だと、あなたの方で。
ちょっと待って、なんで裁判所が出てくるんですか。
あなたが裁判所を最初に持ち出したからですよ。
今裁判所関係ないですよね、
うん、
僕はどこで裁判所持ち出したんですか。
録音を始めて最初から再生してあったら分かるかなと。
あなたとの話の中で、
はい、
あなたとの話の中で、話しましたよ。あなたとの話の中で、
あの録音スタートしてから、
いやだから、あ、僕が聞いてるのはね、ごめんなさいね、まあ、ね、自分はこういうことを喋ってるつもりでは相手に伝わらないことってあるんでね、できるだけそこでね、あの相手が戸惑ってる顔色を見えたらね、言葉を変えたりだとかね、そういうことってやっぱやっていきましょうよ、お互いにね。自分は思い込んでてね、このことを喋ってるつもりでもね、そのことだと思われないなんてよくある話なんでね。だから僕が確認したいのはね、あなたがね、録音と言ってるね、録音って誰と誰の録音のこと言ってるんですか。
あの今あなたが録音している、その携帯で録音している録音のことですけど、
ちょ、僕は誰と誰のって聞いたでしょ。誰がと聞いてないでしょ。
あの野村さんと今ここにいる4名で話しているのは私と野村さんだと思いますけど、
いや今はそうですよ。で野村さん、録音記録というのは何、今僕が喋ったということを言ってるんですか。この場で喋ったということを言ってるんですか。裁判所っていう、この場で言ったということを言ってるんですか。
喋ってましたよ。
この、あの、4、5分前のことを言ってるんですか。
はい、
じゃあそれは言い間違いかもしれません。で僕が言ってるのはね、あくまでもこれ民民の話なんでね、裁判所関係ない。だから僕が言ってるのはね、例えばの話でね、裁判になってしまった時にはね、弁護士がね、ね、お手代理になるということは相手方が当日できないとね、仮定の話を言っただけでね、今回のケースについては全く当てはまってない。
で耳の話に移りますと、あの裁判所に対しては委任状出しますけど、耳だったら委任状も出さないんですよ。で裁判所に対しては委任契約書も出しません。
だからそれ慣例の話でしょ。あなた方が、ね、今までそうだったって、それね、あなたと電話で話をした、ね、あなたと電話を話をした、あなたは弁護士バッジをつけてればね、法律に無知な人たちはね、あ、弁護士の先生が来ちゃったと、まあ、この人言ってることは正しいことだろうと思ってね、身分証明書と言わない人はね、ね、ほとんど多くの人は言いませんよ。日本はあまりにもね、法律知識が低い人が多いから、裁判所が敷居が高すぎてね、大それたことだと思ってるから、ね、でもね、何らかの法律行為をしようと思ったらね、委任状を出すのは当たり前ですよ、ね、僕は誰々の契約でね、この土地のね、なんだ、調査に来たんだと言われたってね、いや、あなたなんか知らないよと、委任状まで見せてよというのは当たり前のことですよ。あなた言ってるのはね、ただ自分の経験の中の話をしてるだけでね、普遍的な話ではない。
野村さんが電話でおっしゃったので今日委任状は持ってきました。
違う、僕が聞いてるのはね、ね、聞いてるのはね、なんだ、まあ、委任状というか僕は契約書を求めましたよね。委任状ってことは言ってませんよ。
野村さんがおっしゃったのは、
まあ、ちょっとやめましょう、水かけるんだろうから、ね、ね、だからでもね、僕は委任状なんか求めてない。で契約書と言ってね、契約書と言ってね、あなたは契約書を出せないと言って、いつも出さないと言ってね、今みたいな話をしてたよね。でも僕が言ってる通りね、委任状を求めるのは、ね、当たり前のことです。僕のね、常識の中ではビジネス利害、特に大きなもの、ね、紛争からものにおいて、ね、あなた誰ということを 出してもらうのは当たり前。弁護士であってもなくても、知らない権限のない人に話をしても、ね、無駄だから。そうじゃないですか。
いや、そうですよね。
そうでしょ、ね、でもね、一応ね、ここであなたが無関係の人じゃないということは理解しましたんでね、これでね、置いときます。でね、で僕はね、あなたにね、来てもらって説明を受けようとしてたのはね、そもそもね、あ、ごめん、で、確認をしたいのはね、そもそもね、そのね、法律を知らない人がね、弁護士の先生を立てればね、で、自分たちは逃れられると。ね、どっかでね、なんだ、なんだ、公職選挙法違反にね、立たされてる人がね、ね、いや、あなたね、公職選挙法違反でじゃないんですかと、いや、これは弁護士に任せてると、ね、それはマスコミはね、それに同意してやらないだけでね、別にそれに同意する必要ないんですよ。いや、それは答えないとまずいと、追及してもいいんですよ、ね、僕が言ってるのはそういうことなんです、ね、法律、例えば、町長、副町長とね、渡辺さんがね、弁護士を立てばね、あたかも自分たちがね、いや、僕の面前に立たさなくてね、済むような言葉をね、発してるよ、明言して。でもそんなことありえないでしょ、僕が同意しない限りは。
まあ、野村さんが同意されるかどうかは、まあ、野村さん次第か。
そんなこと聞いてないでしょ。僕が聞いてるのはね、ね、同意する、ね、そのね、依頼する側がね、 ね、いやもうこれについては弁護士に、ま、任せてるとさえ言えばね、その場から逃られるものではないですよねって話をしてるんです。マスコミはただ単にね行儀よくしてるだけであってね、いやそれは別にあなたが勝手に言ったってね、それはあなたは説明責任があるからね、答えなさいと追及することだってできるんですよ、僕の知る限り。それをね、多くの人が勘違いしてるよ。弁護士を立ててるからね、自分はもうやむで立たないと、弁護士に行け弁護士に行けとね言う人はねものすごく多い、ものすごく多い。でね、副町長もね、副町長もね、渡辺さんもね、そういうこと僕に言ってるよ。でもそういうことはできないでしょ。弁護士に任せるからね、ね、弁護士に言えと。もうね、僕がね、審査請求のことでね、確認して、今ね、開示請求してることでね、確認したいことがあると。ね、いや、弁護士に言えと。いや、僕は同意しませんよと。あなたが説明責任あるでしょと。当たり前のことだと思いますよ。それをね、ま、町の職員はね、弁護士に言えばね、弁護士が立ってくれると。自分はやむ、ね、相手をしなくて。住むと思ってるみたいだから。
いや、野村さん、ちょっと話してもいい？
どうぞ。
そもそも弁護士を立てるとか、そういう言い方してますけど、そういうふうに私たちは思ってないんです。だから始まりは、まあこれまでの事務担当、まあ坂野から福岡に変わって、野村さんがもう頻繁に福岡に何言っても通用しないから、こんなの変えれる。
ね。これちょっと話がずれてる。話がずれてる。
ずれて
る。あのね、申し訳ない。ちょっとその弁護士についてはね、ちょっと待って。
聞いてくれって。
いやいや、話がずれてる。話がずれてる。
ずれてる。
今ね、弁護士をね、弁護士を立てる立てないの話、あなた方から具体的にね、
聞いてくれと。
いや、ずれてる。
ずれてないって。
じゃあ聞きましょう。ずれてないとあなたが言うんだったら聞きましょう。
そういうふうに野村さん言ってたでしょ、ずっと。
何を？
福岡に対して、その人に言っても、
それが弁護士の話と関係あるんですか？
ありますよ。
なぜ？
理解力もないし、ね、言っても通じない。
ずれてる。
だから変えれと。
ずれてる。
言うこと聞いてくれって。
ずれてるけど聞きますよ。うん、あなたがどうしてもって言うんだったら。
だから変えてくれと。
はい。
渡辺さん変えれなかったら上の人に言って担当変えてくれと。
はい。
言ったよね。
言いましたよ。担当変えてくれ。言いましたよ。変えてくれと。言った。
うん。だけど、組織上変えられないのさ。
ずれてる。
何
を続けていいよ。ずれてるけど、あなたがどうしても、ね、言いたいって言うんだったら続けていい。でも僕にとっては到底ずれてる話が。
だから長として野村さんみたいにね、法律の知識豊富な人間がこの役場の行政マン誰を取っても対応するのが難しいわけさ。あなたの理論に応えれるような人がいないの。申し訳ないけど、それで窓口をどうしたらいいかって考えたときに、そうやって時間もいろいろもう捉えて答えれないんだからさ、そういうふうになったらもう言っても通用しないでしょ。福岡に言ってもずっと言ってましたよね。
続けて。
だからその窓口っていうのをその弁護士さんを立てるってなって、弁護士さんの方で話を聞いてもらって、それで理解してもらってこっちに話してくれれば、こちらでできることと窓口を弁護士さんでやってもらうことをお願いしようということで委任したわけさ。
以上。
以上。
その件についてはね、ちょっとずれてるんでね、詳細。
なんでずれてるんだ
よ。詳細説明します、うん、ね、もっとね、詳しく証拠添えてね、詳しく説明します。でね、話を戻すとね、この弁護士の話を出したのはね、もう去年の話ですよ。で、去年ね、副町長がね、副町長、ね、調整懇談会、ちょっと待って、ね、去年の段階でね、はあ、ちょっと待って、ね、今。8月ですね。ちょっと私今ね、審査請求で出してるのは、 あの結局町がね記録をもう恐ろしいほどに、ね、残してないと、ね、あの
いや野村さんちょっと待って話もうそっち行くね。今の話どうなって
るの。いや今の話のね、説明ですよ。今の話を説明するのにちょっと遠回りになっちゃったから、じゃあそこにスポットで行きますね。でね、あの弁護士という話が出てきたのはね、でこれは当然町長副町長が説明して当然でね、僕が同席を求めるときに ね、いやこれね坂野さんがね、坂野さんが書いてることをねそのまま真実とね、してねあれしますけどね、あれ坂野さんによれば副町長が係争中の相手方と会うのはいいのかと疑問に思ったため、総務課長が弁護士に電話で聞いたところ、弁護士から係争中の相手方と会うのは光る人の回答があった。でこれがね、あなた方が弁護士をね立てたね最初のところでね、そのここで渡辺さんが出現するんです ね、あなたがね弁護士からね係争中の相手とは控えるべきとね聞いたと、ね、でこれについてねここに遡るんですよ。でね、でそこに遡ってね、係争中のことはね、せいぜい名誉毀損の過去の話で、今やってる話はね、それとは離れたね、別の松の不正の疑い、ねまあ、不正っていうとあなた方は、ね、刺激的すぎるからね、より良い町政のために対してのね、僕の提案なりね、調査をしてるんですよ。全く別次元の話であってね、で係争中のことはと離れるんです。でそれなのにね、弁護士をね、弁護士がね、立てればね、自分たちが立たなくて済むということにはね、なり得ないですよ、ね、でね、あと、福岡さんのね話についてはね、まあいいや、でね、これね、あなたはね、弁護士のね先生はね、ねその言葉字だけをね2つ捉えてね、であたかも僕がねね、僕に問題があるかのようなね言い方をねあなたもしましたよ ね、その時の会話がねこの時のやつですよ。ああ自分でもなっちゃった。これ2枚持ってる人いません。
いや、もしあれなら1つ返します。
ああ自分のあったで、そこにあるのがね7月25日、あれそれ会話記録になってますよね。
調査履歴。
これはちょっとまだ見せられないやつなんです。これはまだ秘密の資料なんで。あれ1枚しかない。ごめんなさいね、プリント。ギリギリまでかかってプリントアウトしたつもりで、あれ、でね、その時の記録はね、後でね文字起こししてね、で僕もね。いい機会なんだね、徹底的にちょっと白黒はっきりさせようと思ってる。でね、で明らかにね、おかしいのはね、福岡さんの方。我慢にも限度がある。僕が怒るのは当たり前。声の温度を上げてね、当たり前の状況がね、そこに記録されてる。ね、今手元に資料がないんでね。ああ、音声記録がある。ちょっと聞きましょう。で、そこが一番ね、あなた方もね、それでね、僕のね。
どんな今日の何点あるんだったっけ、今日この場で3点って聞いてるんだけど、3点、この場の協議事項3点
どころじゃないですよ。
坂野さんのアンケート、
3点どころじゃなくていっぱいあるけどもね、とりあえずね優先してやるべきはね、審査請求を僕はねもう1年も待たされてるんです。1年もね、情報公開のね去年の8月9月にねね、開示請求を出したにもかかわらずね、いつまで経ってもね、今野さんが出そうとしないからね、いつまで経っても出そうとしない、で我慢しかねて10月に確認したらね、二言返事ですぐ出ると言ってね、それはね、なんで僕が急いでるかというとね、他と同じようにね、ないわけがないね、打ち合わせの文章を ねないと言ってるからね、ないと出たらね、これも合わせてね、他の文章と同じくね、ないのがおかしいと。でね、情報公開 ってる法律違反ですからね、僕言ってるのはね。で、まあ、優先順位でいけばね、その三井のね、情報公開、開示自体はね、後でやればいい、皆さんが帰った間ね、粛々とやればいい。で、ただそれにね、開示されるにあたってね、僕は河野さんにね、いくつか質問したいことがある。でそれはね、渡辺さんにも一緒に聞いてもらえたこともある。これは犬一番、
う
ん、で、これは犬一番でね、その次にね、ちょっとその次、まあ、その 3つ目の中に入ってなかったかもしれませんけどね、そのなんだ、開示を求めたうち、開示を求めたうち、なんだ、何でしたっけ、今2つ新たな情報開示、文書開示を求めているものの1つ、
注釈
前、
パブコメですか、
パブリックコメントか、パブリックコメントともう1つありましたよね、
あと、答申書を書いた、
答申書、その答申書はとても大事なんですよ、はいはい、で、その答申書、それもその2つを含めて3つと言ってます、
答申書の話はその時は言ってなかったですけど、
答申書の後でもいいです。で、急ぐのはね、その三井の自熱、それから個人情報審査会の開示は今日お願いしたいんですね。
はい、
お願いしたい。
で、
そう、お願いしたい。で、その開示そのものはね、後に回せばいいから。で、ちょっと一つ質問でね、今回のケースについてはね、僕はね、あらかじめね、何度も調整した上でね、渡辺さんに説明を求めると。時間についても合わせるからね、ね、ちゃんと時間のね、時間がいわない時間を設定してくれとあなたに頼みましたよね。
だから時間が頼んで
る、はい、
30代まで取ってます。
1時間半
1時間半で十分じゃないですか。
なんで、
いや30分から1時間あったら十分じゃないですか。それを30分伸ばして1時間半にしてるんですよ。
でそれぐらい俺の時間は必要なんだと言いたいんですか。
いや、
あのね、
これね、
あのね、ちょっとね、僕もね、努力してね、あんまりとげとげしい言葉を使わないようにね、頑張ってるつもりだけどね、ちょっと本当に、ね、我慢に向けるのがあるんですよ、今回ね、あなた方が一連のね、去年の JRT の問題からね、含めてね、でどれぐらいね、僕に手間をかけさせてるのか。で、ね、で僕はね、攻撃する、裁判の用語で言えばね、攻撃と防御があって、攻撃する立場は立証責任は僕が負うからね、当然僕の記録は膨大なんですよ。ね、で、ね、防御する側は簡単でね、いや、そういう事実はないと、証拠出せと言い続けてればね、簡単に防御できたんちゃうんです。ね、でその裏々でね、裏裏でね、サボタージュ、頼んだことを半年間放置したりとかね、ね、嫌味たらたらの言葉を使ったりだとかね、それとかね、攻撃的な言葉を使ったりだとかね、ね、人が嫌がることをしてればね、だんだん精神的にダメージを与えてね、相手をね、諦めさせることができるんですよ。こんないじめの原則ですよ。でいじめたやつが勝ちなんですよ。でそれをね、相手の責任を追及するのはね、ものすごくしんどい作業です。2回あるよ、2、3回あるよ。ね、でね、今回感じてるのはね、あなた方はね、ほとんどもう集団暴行みたいなもんだよ、言論での。ね。ひどいもんだよ。でね、そもそもね、僕のね、面談ここに来てるのはね、僕はね、何にもね、自分の利益の目的で来てやってるわけじゃなくてね、公益なんですよ。で、蘭越市長のね、こういう財産がね、どうもね、適正に使われてる気がしない、意思決定のあり方にね、とても問題を感じる。ね。で、それを僕はね、正したってね、僕の利益には全くつながらないんです。でね、それがね、そもそもね、そのね、当事者、ね、後ろ指刺されるね、その首謀者にとってはね、面白くないでしょうけどね、でも彼らだってね、もちろん攻撃目的だからね、当然そのね、自分のね、不始末をね、まあ、指摘されたらね、それはね、認めないにしてもね、ね、それの因果を受ける必要があるんです。で、職員っていうのはね、当然攻撃と目的なんでね、攻撃目的なんでね、ね、別に町長副町長を守ることじゃなくてね、町のね、利益のために行うものなんでね、僕と一緒なんです。だから、ね、ここでね、でお互いがね、紳士的にね、ね、共通の目的に向かってね、話し合う以上ね、いさかいが起きたいんです、ね、これが大原則ですよ。だから僕もね、今ここで書いてるのはね、ね、ちょっとね、僕もその我慢にも限度があってね、 売り言葉に買い言葉で、そこまで意地悪されたらね、そこまで放置されたらね、黙っておれない、ね、A と聞いてるのにね、C とか D のことしか返せなかったらね、僕が聞いてるのは A なんだと、なんで A に答えないのと、言葉だって荒ぶさ、そういうことがね、すべて記録されてる。でね、今回今日、ね、ここに来るにあたってもね、ね、軽く10時間はね、昔の記録を聞いてるよ、軽く、ね、どこも僕はね、恥じることはないよ、最初から声のトーンが高いところなんかどこにもないよ、僕が、ね、声が大きくなったりするのはね、それなりの理由がある。でね、居酒屋の芸人、どちらか一方的、ね、どちらか一方的、紳士的がなければ居酒屋となると、僕はずっと紳士的ですよ、原因があるんですよ、どちらかに、どちらかは紳士的がないからね、居酒屋になるんですよ。ね、議論の原理原則、論点を明確にする、当たり前のことなんです、ね、あなた方が言ってるようにね、これ、論点を明確にするとね、非常に密接なところでね、ね、行為責任なんです。行為責任、人のね、人の、罪をね、追及していいのはね、責任を負わせるのはね、行為責任なんです。人の人格じゃないんです。だから、あの人はこういう人だというのはね、人事的にもね、正しいことじゃないんです。あの人がやったこういうことと具体的にね、喋ってやらないとダメなんです。それはとても手間がかかることなんです。普通の人はしませんよ。ね、日常生活ではね、あの人はね、クソだバカだと、平然とみんな使ってますよ。でもそれやっちゃいけないことなんですよ。あの人がやったね、こう言えよね、ね、こういう観点でね、望ましいことではないですね、というやり方をね、するんですよ。議論においては。ね、事実と事実でないことを分ける。で、事実をね、事実に基づいてね、やるのはね、苦痛ですよ。もうほとんど日本語じゃないぐらいですよ。いつも使ってる言葉が使えなくなるから。でもそれが当たり前なんですよ。ね、人の利害というかね、なんだ、議論。本当の議論においてはですよ、趣味思考のね、相手が気持ちよくなる話じゃなくてね、何らかの、ね、結論を導くための、ね、議論ってね、そのぐらいシビアなものなんですよ、ね、事実じゃないこと、ね、僕はこう思うと、ね、こう思うと、それ主観だからね、当然ね、それに対してはね、こうだという理由を、ね、添えなければね、ダメなんです、ね、自分の思いだけ言ってもダメなんです、で事実を認めさせるの大変なんですよ。僕はね、あなたにね、ね、何度も言ってるよ、福岡さんにね、あなた同じことばっかり繰り返してね、こんだけ言ってもダメなんですねと切れてるけどね、で事実をね、自分が思う事実をね、相手に事実として認めさせるにはね、言葉やか証拠かね、他の人の証言を増えたりデータを交えたりね、ね、いろんな評論家のね、なんだ意見を添えたりとかね、そうしていかなければ、ね、相手に認めさせることはできないんですよ。そこまでしなくても相手が確かにそれは事実ですねと認めればね、共通の事実になりますよ。でもそれを一方的にただ事実じゃ事実だと、何の客観的証拠もなしにね、自分の感想ばかり言ってもね、これ平行性のままですよ。ね。これ原則ですから、これ書いてるのは。これにね、応じられないって言うんだったらね、今言って、なぜ応じられないか。で僕はね、時間を短くするためにね、今までの記録を見ててもね、これ長くなってる原因はね、この3つにあるんですよ。論点がずれてる。ね。自分のね、事実に基づかないことでね、ひたすら長続き、だらだらと喋ってる。ね。で、主張を添えないでね、相手が事実を添えてね、だからこういう問題があると言ってるにも対してね、あなたの方こそと。ブーメラン攻撃をしてしまう。あなたの方だってと。何のね、証拠も添えずに。そういうことをやるからね、いつまで経っても、ね、終わらないんですよ。で、これはね、僕が言ってるのはこれ原理原則です、議論の。これにね、いや、そんなことはないと言うんだったら、今ここで反論して。反論しないだったら、これを受け入れたとしてね、止めるから。
いや、だから、今野村さん言ってる通り、うちの担当で、今福岡が担当してるんだけども、その、要は噛み合ってなくて、要は理解が、その、言ってることと違う。まあ、
ずれてる。僕が言ってるのはね、ずれてる。僕が言ってるのはね、これに基づいて話をするかしないか。でもこれについて意義があるんだったら今言ってくれなんです。
意義があるってなんて、よくわかんない。
意義って辞書で調べましょうか。わかんないんだったら。
そういうことじゃない。
一般論としては正しいんじゃないですか。
正しいよ。淡々調べた上でね、まとめてるから。だからね、これがね、ずれてるんだったらね、僕は止めますからね。それね、3番にずれてると。2番にずれてると。で、そうすればね、あなたも1時間半をね、ね、減らさないで済むから。ね、いいですか？ じゃあね、じゃあね、ちょっと、あれ、あのね、ちょっとね、その大事な資料を忘れてしまったんで、これちょっと聞いてもらった方がいいね。これね、5分で終わるから。これね、福岡さんとやってる会話。ね、あなたがね、片平さんがね、あなたの言語能力じゃ無理だよと、理解不足にも限度があるよと、時間がいくらあっても足りないよと述べてるね、時のね、通話。ね、どう見てもね、ここまで言われてもしょうがないよ、福岡さんのやってること、言ってることは。聞いて。あなたがね、あれをね、弁護士に対して提出してね、自分が被害者であるかのようにね、言ってしまうこと自体がね、僕にはね、到底ね、信じられないよ。だから自分の原因がね、全く認められないんだよ。だから、ね、だからそれはね、渡辺さんも同じ、当然聞いてるはずでね、それを聞いた上で福岡さんの、ね、問題を認められないでね、僕の責任にしてしまうこと自体がね、もうちょっと、正義の感覚がずれてるよ。公平性がないよ。自分のね、ポジション、自分たちのね、組織を守るためにどうしたらいいかがね、先に立ってるよ。あなたもそう。電話で言いましたよね。この言葉をことさら取り出してやる前にね、ことさらって弁護士が好んで使う言葉ですよ。当然、前後関係が必要なんで、ね、ことさらその部分だけをスポットで取り出してね、あたかもそれが法律違反であるかのようなね、言い方をすることがね、ご法度だよ、弁護士として。
もちろん僕も話は聞いてますよ。
聞いてます、
はい、
全部聞きました、はい、全部
その日の記録に関してはおおむね
聞きました。おおむねでしょ。でね、であなたに聞きたいよ。でここに書いてある電話でも聞きましたよね。しかしこの、ね、その警察の話はね、もうひどいもんだよ。呼べば来るんだよ警察って。ね、貴殿が近似は貴殿が特定の職員に対して言語の撤回や反省の弁を求め、あるいは同職に対してあなたの言語助力で無理だよ、理解不足の限度がある、時間があっても足りないなどと述べるなどして、現時点において貴殿と蘭越の深刻な問題を生じて と言わざるを得ませんと。あなたにはどう聞こえたんですか。じゃあ聞いたらいいけどね、僕はね、ここまでね、声を荒げるね、理由がね、正当な理由がね、あったとあなたは思わなかったんですね。
話し合いになってないなっていう印象はいただけます。
そんなこと聞いてない、ね、僕は正当な理由をね、ね、僕は心を声を上げるね、正当な理由があるとは思わなかったんですか。
正当な理由、う
ん、まあ、正当とは言わなくてもいいけどね、理由が僕は突然 ね、 僕が言ってるのはね、ね、あなたがことさら取り出した程度、ね、ことさら取り出していいぐらいの暴言でね、脈絡なく突然言い出したりとかね、どういうものなのかね、どうなのかということですよ。まあ、ちょっとごめんなさい、質問が抽象的だからやめます、ね、で本来であれば蘭越庶民である貴殿の対する対応については蘭越庶民の望ましいのでありますが、貴殿の主張を法的に整理するため今後職員当職らが蘭越庶民に代わる窓口となって対応することになりました。これ断定なんです。電話でも言いましたよね、断定なんです。なんであなたが断定できるんですか。
委任を受けたからです。
え、
委任を受けたから。
じゃあ違う、委任を受けたっていうのは質問が抽象的でね、だから分かるよ、あなたはお金もらってね、そのクライアントのために働くわけだからね、クライアントがね、いやこういうことを書いても当然あなたと打ち合わせをしてるはずで ね、こういう内容で書いてくれと言われてね、あ、分かりましたと、いろいろさ、弁護士の名前で出せば箔がつくからね、引き下がる人も多いから、そういう仕事を、ね、弁護士いっぱいやってるよ。
これを送ったのは引き下がってほしいからではなくて、今後の交渉の窓口というか、対応の窓口を、
きれいごと言うのはやめて、きれいごと言うのはやめて、あなたはね、あなたお金をもらってる側の立場は、あなたのお金がもらってる人の、ね、利益のために働くんだよ、僕の利益のために働かないんだよ、ね、片側のためだけに働くんですよ、片側のね、お金をもらった人の意見だけを聞いてね、そのために働くんですよ、相手のね、お金を払った人の意見を聞いてね、それを文書にするんですよ。意見を聞きながら、ね、そうでしょう。ちょっと待ってね、あのね、イライラするの、僕はイエス、ノーで答えられる質問してるつもり。
じゃあ、ノーです。
なんで？
なんでって。
依頼者のね、僕の質問はね、依頼者のね、ためにね、働く働くのが当たり前、つまり、ね、その相手方のためにじゃなくて、ね、お金を払ってる人のために働くのが弁護士で。 と当然のことだと思いますよ。あなた
は
ノーなんですか。
相手のためにならないってことではないでしょ
う。え、
依頼者のためにも働きますけど、今回の件
ならない。普通は利害はね、相反するよ。多くの場合こっちが立てばこっちが立たないよ。だから紛争になるんだよ。自分が負けたくないがために相手を悪く言うんだよ。だからいさかいになるんだよ。あなたが言うね、どっちのためになるっていうのはね、綺麗事だよ。ね、本当にね、なんとかビジネスのね、会社の売買とかね、ね、不動産のね、取引とかね、そういう中でね、お互い立つ場合はあるよ。ね、そうじゃない場合は立たないよ。ビジネス以外は。
それも不動産仲介と似たような形だとは思っていただきたいなというふうに。
なんでそうになるんですか。なんでこれがね。ね、特定の、ね、キース園で、ね、やり取りされる商品があるんですか、どこに、ね、それのね、それをね、 100万減額してくれと、じゃあ50万にしましょうと、お互い立ちましたねと、そうハッピーだなんてことならないでしょ、これが
相手に入らないと話進
まないですよ。ちょっとやめて、だあなたもしどろもどろだよ。あなた弁護士だからね、かっこいいところ見せたいかもしれないけどね、若いよあなたも、あと真ん中が
野村さんが
ないよ、全然ないよ、そのあなた言ってることはね、しどろもどろだよ。どっちかがね、どっちかがね、ウィンウィンになり得る場合とね、ビジネスパートナーとしてなり得る場合とね、そうじゃない場合があるよ。どちらかというとね、紛争になるのはね、そうじゃない場合が多いよ。いいよ、損害賠償請求でね、死亡事故で4000万だと、4000万だと、ね。ね、3000万にとどめだからお互いハッピーですよねみたいに言うよ弁護士は。でもね、1000万減ったら相手は、ね、1000万儲けるんだよ、相反するんだよ。でもやめましょう、この抽象的な話は。もう、まあ、あなた詰めないか、あなた関係ない人だから。で僕言ってるのはね、あなたはね、第三者的立場には立ち得ない。で僕はね、あなたをね、窓口にしようとは思えない。でこれはあくまでもね、本来ね、なんだ、お願いで書かないといけないのね、あたかもあなたはね、決定事項であるかのような書き方をしてるのがね、ね、審議則に反するよ。弁護士のポジションを意識してね、無知な人をね、黙らかそうとしている言葉だよ。これは本来ね、依頼文で書くべきじゃないんですか。
いや、そんなことないです
よ。なんであなたは断定できるんですか、ね、あなたがね、前と口となって対応することになりましたということはね、喋ってる。あのね、ここには書いてないけど ね人が喋ってる時にはね、ね、その相手の言ってることがね、終わりまで待つんですよ、基本は。ね、でそのものすごく話がずれてたりね、聞いてることと違ってたりね、すっとんきょうな、ね、なんだ、口頭向けなことに、ね、なりつつあったら、ね、止めた方がいいですよ。でもそうじゃない場合はね、相手の主導権を取っちゃダメですよ。ビジネスのルールで、ね、ルールですよ、大人社会の。ね、守って、あなたも。何喋ってたか忘れましたよ。ね、対応することになりました、こういう断定的な書き方をすれば ね何も知らない、ね、法律の素人は ね弁護士はこう書いてくれるからね、俺たちは、ね、前に立たなくていいんだと弁護士がやってくれると思っちゃうんじゃないですか。
思っちゃうというか、そうなんですよ。
は、
窓口こちらにしたので、
認めません。
それは事実なんです。
認めません。あんた端っこにいて。もう認めないから、僕は
野村さんが認めなくても私はここに入れるんですよ。
言っても構わないけどね、言っても構わないけど、相手にしないから、僕は。言っても構わないけど、あなた部外者だから、別に法的なアドバイスをしてもいいよ。それは係争事項に触れるからね、喋らないでくださいとか言って構わないよ。だ、僕はね、言った方がいいよと言ってるのはね、あまりにもね、法律に疎い人が多いから、ね、でそこでそんなことはね、当然ね、法律的に認められませんよぐらいね、アドバイスをしてほしいからね、ね、来てもいいよという話をしてるんです、僕は。でもあなたが言ってるようにね、窓口業務をね、あなたがね、ね、受けることはね、受ける権限はあなたにない。それ僕に強制する権利はない。どこにもないよ。あるんだったら言って、説明して。
ありますよ。
はい？
ありますよ。
説明して。
委託受けてるので、交渉窓口になったんです。だから、
じゃ
理解、正しい理解と、話聞いてください。
どうぞ。
正しい理解としては、今日野村さんが僕にいてもいいよじゃなくて、野村さんが僕と会って職員の方に同席してもらってもいいよと、 本来であれば私と野村さんの話であるべきなんです。
終わり、
はい、
僕が求めたのはこの説明を求めるため、今日ね来てもらったのはね、この説明、これが僕が言いましたよね、あなたに、これ僕が弁護士が書く文章だと思えないと、で分かんない人を黙らかすような文章だと、でそれに対してね、あなたはね請求の権限があると、でそれはね、あなたとね蘭越市長の間の話であってね、第三者に影響を与えるものじゃないよ。
すみません、今のどういう意味ですか。
この経営委任契約というのはね、契約の当事者はあなたと蘭越市長だって、僕は関係ないよ。だから第三者に影響を与えないよ。
いや、影響を与えますよ。
なんで、あの
例えばあの行政が一部の窓口業務を委託することがあります。これは日本の例えば戸籍化の業務を民間に委託するっていうことはよくあることです。でその一部で住民がじゃあ職員さんに窓口業務をやってほしいですってお願いして、それは通らないですよ。
利用者が同意してるからだよ。
利用者が同意してるからじゃないですよ。利用者は同意してないですよ。
あのね、だいぶ事例が違うような気がする。だからあなた言ってることは分かるよね、いろんなところで ね法務局の、ね、窓口を筆頭に ね、あたかも職員の 顔のようにね、民間の人が入ってるケースはいっぱいあるから、窓口にね、いっぱいあるから。でそれはね、それはね、こんなクリティカルのケースじゃないよ。そもそもね、事例がね、ちょっと見せて、あなたの言ってる委任状。あのね、ごめんね、僕は認めない。あなたが言ってることをね、あなたが言ってることをね、認めない。あくまでもね、あなたがね、勝手にね、蘭越市長とやってる話だってね。で、僕に対してもね、待って。うん、これ、あの、争う。認めない。あなたが来ることでね、僕はレスポンスを悪くするから、あなたが答えられないことばっかりだから、僕は知りたいことは。でね、そもそもあなたがね、これに書いてる通りね、僕はね、最初からね、声を荒げたりはしてない。もうそもそもね、そのね、この委員のね、背景のところにね、委員の背景がずれてる。委員の背景が。悪いのは蘭越市長。ね、僕がね、声を荒げるのはね、仕方がない。だからね、それをね、それをやるためにね、聞いて、あなたがね、あなたは聞いたかもしれないけど、でその上で判断して、もう一回どう、あの聞く前に聞くけどね、でそもそもね、このね背景にあるね、でなぜね、これがね、いいよ、あ、終わった、あの、ね、簡単、ね、そのね、あなたが言ってるケースというのはね、すべての業務をね、等しくやるんだったらいいんですよ。でね、蘭越市長、あなた方に言ってる通りね、散々ね、電話にし、あ、なんだ、文章にしろ、メールにしろと、電話をするなとね、散々言ってるよ、去年から、9月ぐらいから、散々。で、それに言ってるのはね、いや、いいよと、全、すべてのね、町民に対してそういう受付をするんだったら、僕はそれに従うよと、ね、セレクティブにね、僕だけにね、そういう対応するんじゃなくてね、全員に対してやるんだったら従うよと。そうじゃないんだったらね、その証拠を説明してと。ね、自分だけにそうするのはね、認められませんと。あなたが言ってる例というのはね、まさにね、全員に対してね、すべてのね、業務をね、あの、もしもしホットラインのね、オペレーターに委託すると。ね、全員に対してやるものだったらね、正当な理由があるよ。業務の合理化のためにね。でもね、僕にだけね、こうすることについてはね、理由が必要。特別扱いすることに対してね。それはね、どこにも書いてないよ、この中に。
通知書を見ていただいたら理解できるんじゃないのかなと思います。
ただ通知書についてはさっき話をしましたよね。そもそもね、ね、このことさら取り上げてね、前後の話をね、添えないでやることはね、卑怯なやり方じゃないんですかと聞いたんですかと。
他の住民と違くて、野村さんにだけ窓口対応をこちらに委任する理由がそこの
通知書。この話をしてるんですよ、あなた。
あ、それです。
これについてはね、ね、でことさらね、あの断片的な言葉を取り出しただけでね、で僕に対して深刻な、意思疎通に深刻な問題が生じている。この論法としてはね、僕に問題があるという ね構造になってますよ、文章としてはね。 僕に問題があると。僕はそうは思わない。ね、僕がね、こういう言葉を発して当たり前と。誰がやっても怒るよと。だから聞いて、この文章を。あなたもそうで、渡辺さんもね、あたかもね、あなたが言ってる言葉もね、すべてね、この時のね、福岡さんの記録だよ。で、福岡さんはあったかも自分が被害者であるかのような言い方をしてるけどね、とんでもないよ。言われて当たり前だよ。これね、あなたご存知かどうか知らないけどね、今最高裁でね、ちゃんとやってるよ、最高裁で。で、僕が意図し、まあ、ちょっとやめましょう、よくなりましたから。あら。あら。これかな。
だからね、蘭越市だからね、蘭越市長窓口としてね、情報公開を出してね、審査会に対してね、どこに頼んだのか、いくら払ったのかをね、請求したらね、出るか出ないかっていうか、まあ、蘭越市長窓口となるべきだと思って事前に打診をしてるんです。それについて調べてね、連絡ください。もう僕の手に負えないと思うんだったらね、代わってください、他の人に。お願いします。もう散々くれてるから、明日電話ください。よろしくお願いします。い
や、あの野村さん、私もやること、これだけじゃないんですよ。
僕だって、
ちょっと一旦止めます。ここでね、僕が忙してるのはね、もうね、この時点でね、もうあの半年以上前、去年のね、去年の 9月に、ね、請求したものがい、ね、まだに出てこない。ね、審査請求にね、揃える、来たらね、審査請求に揃えると言ってるにも対して、かかわらずね、いろんなものがね、後送りにされてる。ね、で、それに対してね、あのメールの2つ、これは蘭越市長のね、責任に期すべきね、問題、僕が送ったメールが届かないとかね、ね、あの、ちゃんと受けたらね、返事するようにしてるとね、福岡さんも言いながらね、返事をしてなかったりとかね、ボロボロですよ、あんた方のね、やってることは。僕の責任に期すことなんか一つもないよ。わざとやってるんだろうなと僕はね、思い込むぐらいね、みんなでね、ね、あたかも事故のように見せかけてね、こいつが嫌がることをやってやろうとね、とでもね、思ってるのかとね、思ってしまうぐらいね、ひどい状況だったよ。だからね、ここまで僕もイライラしてるよ。
これだけじゃないよ、僕だって。じゃあ、いつやるんですか。じゃあ、いつやってくれるんですか。
あの、それだけで急に頭までに帰
ってる。だから、いつまでにやるんですか。
先ほどの弁明書の話もありますけども。
だからいつまでにやるんですか。あなたの意見も聞いてるんです。明日じゃなくていいよ。
大きい声出してきますね。
だからいつだったらいいんですか。
ね、僕がね、うるさく言ってるように聞こえるかもしれないけどね、僕が聞いてるのはね、ね、明日までってね、ちょっとあの勢いで言ってしまってるけどね、当然無理だと思って言ってるよ。ね、だからそのすぐにね、撤回してね、明日じゃなくていいよと、いつになったらいいんですかと。いつだったらいいんですかと言ってるのにね、いやいやと、忙しいんだと言って、いっぱい仕事があるんだと、ね、その背景の理由を一生懸命喋ってるから、ね、僕、イライラしてるんですよ。相手の喋って聞いてることにピンポイントで答えないから、相手がイライラするんですよ。あなたも一緒だよ。
いつまでにやるんですか。
このような効率的な中身を調べて、その考えをって言われても、ちょっとそれで明日までって言われるの
は。だからやめたでしょ、撤回したこと、いつまでもだらだら言うなよ。だらだら、撤回しましたよね、僕は。撤回しましたよね、明日までじゃなくていいと。
これ、どう思う、福岡さん、この部分だけ聞いてね。え？
不思議に思います
な。え？
不思議に思います。
これがなんでね、自分が悪いのかわからない？
その時間がかかってっていうのは、そこはよく何度も謝罪したりしてる部分っていうのもあるとは思うんですけど、
そんなこと聞いてね、ずれてる。
いや、だからまずその、なんていうんですかね、今こう会話をしても何でもそうです、私がまあずれてるんだとは思いますけども、ただなんかこう本題がずれてしまうので、結局、
何言ってることがわからない。
いや、私もわかりません。だからそこで、
それじゃ無理じゃないですか。人との、いや、それじゃあなた根本的にね、他人様とのね、コミュニケーションができないじゃないですか。ねえ、
それはそこまで言われる筋合いはちょっと
そうかと思いますけど。
いや、言い過ぎかもしれませんよ。でもね、でもね、さっきね言ってるでしょ、あなたの都合を聞いてるんです僕は、ね、明日というのは撤回した上で ね明日じゃなくていいよと、いつだったらいいんですかと、いつだったらいいんですかと、いつだったらいいんですかと聞いてるのにね、いや忙しいだとか、あれもしないといけないとかね、こういう手間がかかるとかね。
でもそれは私の都合を聞いてるというよりは野村さんの都合のために私に聞いてるような気がするんですけども、
そう、どういう意味わからない、あなた言ってるとか。
いや意味わかんないですよ。
わかんない。
本当ですか。
もうあなたの都合に合わせると言ってるでしょ。あなたがね、ね、3日後と言えばね、じゃあそれでいいと言うんですよ。それで終わるんですよ。あなたの質問の意図がわからないよ。
かんない。
ねえ、どう思うこれ、自分で今改めて聞いて、でいつだったらいいんですかと相手に聞いてるんだったらね、じゃあ、ね、あれとあれとあれがあるから、まあ、じゃあ1週間後ぐらいだったらできると思いますと、それで終わる話じゃないんですか。でそこでね、いや自分は忙しいとかね、あれがあるとかね、これが大変だとかね、そういうね言い訳をね並べる必要があるんですか。
本当です
もん。違う違う、相手が言ってることに対してね、
違うと思ったことは反論してもいいって言ってたんじゃないですか、さっきの村さん。
今僕が聞いてるのはね、今僕が聞いてるのはね、今の現在進行形の話ではなくて過去の評価、現在進行形の話だったらいくらでも聞くよ。過去の評価についてね、今さら言われても困るよ。これがね、何が問題だったのかということを聞いてるわけだから、相手がねいつだったら言うよというのは当然合わせるんだよ、相手の希望に前提として。よっぽどね2ヶ月後とか言わない限りはね、3日後、5日後、1週間と言われればね、分かったと言うんですよ。ねえ、そこでいろんな事情があるのはね、誰だって一緒だよ。僕だって忙しいし、あなただって忙しいしね、弁護士さんだって忙しいさ。相手がいつだって言われればね、まずじゃあ自分のね、ね、自分が大変な状況を相手に説明するんじゃなくてね、じゃあいつだと、いつ頃だったらできると思いますというのがね、正当なコミュニケーションじゃないのかよ。続けます。
撤回しましたよね。
撤回しましたか。
撤回しましたよ。1分前に言ったことを何回で何回何回も繰り返すんだよ。
聞こえないんですって、そうやって大きい声出されると。
撤回しました、撤回したことを繰り返してね、持ち出すのはやめて。だから僕は聞いてるんです。
何でも許されるんだったら私何回でも撤回します。私ももし変なこと言ったらずっと責め続けられている。
いいんだよ、撤回すれば。
今すぐ撤回すれば何でも許されて、それおかしいと思うんです
よ。いや僕はね、ちょっと待ってくれよ。僕はね、あなたが撤回すればね、その二言返事でね認めてるよ。であなたが撤回しないからしつこく言ってるんだよ。あなたがね、今日のね、今日の喋ってる今日の打ち合わせの中でね、あたかも何も聞いてないかのような言い方をしてね、でそれに関してね、1時間以上話をしましたよねと。それはあなたが認めなかったからねと追求してるんだよ。
ちょっと止めます。で、この会話の背景ね、その前、その同日ね、同日のね、ここで会合しました。でその内容はね、調整本の中についてでね、どういう話をするかについてはね、あらかじめ、ね、福岡さんにはね、複数回にわたってね、十分な説明をしている。でそれ以前の問題としてね、僕が副町長とね、町長にね、アポイントを取ろうとした時にね、福岡さんが割って入ってね、ね、資料をね、副町長にどういう話なんですかと、ね、副町長に話をする際にはね、資料をね、事前に提出してもらうことになっていると。
前回もその話しましたよね。
弁護士さん聞いてないよ。
いや、まあ、それはちょっと時間が
もったいない。これ大事なところ、とても大事なところ、大事なところ。
手続きがどの段階まで進んでるかどうかっていうのは、多分いつ、まあ、審査請求の手続きが進むのかっていうのに関連して大事な、こういうことを議論すべきなのかなと思いますので、多分そこの話は重要だと思うので、そこは私も聞いておきたいです、
ね。あらかじめね、調整懇談会って結構キーなワードなんですよ、ね。でそれについてね、で町長に約束した文書をね、町長と僕は事前に約束した、ね、文書を提出すると。でそれをね、それ町長と約束したからね、持ってきたと、ね。でこれを持って話、まあ、本当はその場で話をしたいぐらい気持ちだったけどね、まあ、それは無理だとしてもね、でそこにあなたが割って入ってね、でその文書をね、あらかじめ、ね、預かることになっていると言い出して、あなたは、ね。でそれに対して僕は反発してよ、そんな話聞いたことがないと、ね。資料というのはね、それが1個の、ね、完結する文書だったらいいけどもね、ね、なんか口で話をする中でね、それを補足する資料もね、いっぱいあるんです。 その補足する資料を、ね、先に持っていったってね、何も、ね、伝わるわけがないんです。逆にね、そのトークが薄れちゃうんですよ。だそんなことをやること自体がね、あなたの言ってることが口頭無形でね、僕に対して言ってるだけでね、他で本当にそういうことをね、やってるとは思えないよと言ったよ。でもあなたはやってるやってると言い張ったよ。今でもね、あなたはね、あなたはね、僕に対してだけね、言った話であってね、実際にやってないにもかかわらずね、その場限りにね、言ってしまったと僕は思ってるよ。ね、で、こういうことをね、認めないから僕はね、あなたに対して苛立ってるよ。で、ここでもう一回確認します。あなたは本当にね、町長、副町長がね、面談希望する人に対してね、その人が持ってこようとする資料をね、全員から集めてるんですか？ねえ。
通常、挨拶来るときは要望書とか。
要望書というのはまとまってる文書です、ね、まとまってる文書を、ね、作ってしまった場合はね、一人歩くできる、一人歩くできる文書なんですよ、ね、そうじゃなくて補足資料をね、補足資料をね、ね、提出するものを全部出せとあなたは求めたんですよ。記録も残ってるよ。そんなバカなことがあるかと、あなたの言ってることは口頭無形だと言いながら僕は出したんですよ。口頭無形だと。あなたは今でもそういった補足資料をね、漏れなくね、町長副町長に会う人にはね、事前にね、預かってるんですか？あなた言い切ってるよ、その時に。ねえ、説明して違うんだったらね、すいませんって嘘言いましたと今認めてくれ。僕はずっと言うから。
嘘はついてないですけども。
じゃああなたやってるんですね、そういうことを。ねえ、じゃあ僕は脇山さんに説明を求めるからね、事前にね、あなた方は取ってるんでしょうね、と。そういうふうになってると福岡さんから聞いてると。まさか僕だけね、僕だけに対してそういうね、嫌がらせみたいなことやってないでしょうねと。
嫌がらせは
外します。僕に対してだけやってるんですかと。ちょっと無理だよあなた。もう口頭無形なんだ言ってることが。絶対やらないよそんなこと。絶対やらない。認められないんだ今更あなたも。だから今度だけ僕がね、あの言葉を荒立てるんだよ。あなたが認めないから、その場を取り繕うためにね、嘘800を並べてね、思いつきでね、ペラペラね、その場のことを喋ってね、収拾がつかなくなるんだよ、いつも。いつもだよ。認めて今、ね、それが実際ね、確かにね、勢いで言っちゃいましたと。実際そうでありませんと。終わるからもうこれで。
100% もらってるかというと
違うね。 100% でだから言ってるようにね、まとまった一人歩きのできる文書と補足資料は違うんです。言いましたよね僕は ね、そういうそれはね、自分の言葉で話すことをね、補足するための資料だから、これだけ見ても何もわからないんだと。それはあなたは強制的にね、もう出せ出せと言ったんですよ。口頭向けであなたの言ってることは、信じられないもん、あなたに言ってることが。そんなこと やってる話聞いたことないよ。意味ないよそんなの。
前にもお伝えしたと思うんですけども、そのやっぱり特別職にお会いする、会うときには
ちょっとずれてる、ずれてる、ずれてる、ずれてる、
聞いてください、
ずれてる。
会うときには必ずどういった用事、前にも伝えたと思うんですけど、どういった用
事で、ずれてる、
何で会う、
ずれてる。
やっぱり私たちも秘書、私秘書なので、そこは確認させていただかないと、何もわからない状態で来られても、
ずれてる。
そこは私にもやっぱり、そこ
はきち
んと秘書っていう責任があるので、これ
ずれてるよ。
ずれてますか。
僕はね、どういう目的で把握する必要があるかないかの話はしてない。資料を事前にね、あなたがね、検閲するね、ね、必要があるかどうかということを聞いてるんです。あなたずれてる、いつも話が。自分がなんとなくね、正当にね、正当な言葉になりそうな言葉ことをね、ね、喋ろうとするからずれるんだよ。もういいです、もういいです。もうあなたいいよ。続けます。
と追求してるんだよ。あなたがね、認めてね、確かに聞いてましたと、すいませんでしたと、失礼なこと言ったことは撤回しますと言えばね、僕はこれで終わるんだよ。あなたが認めないからね、追求してるんだよ。どうぞ、反論して。
反論はしません。はい。
反論できないんだよ、あなたは。
できませんね、もう。はい。何
を。できないんだったらやめてくれよ、もう僕の前に立つのは。はい、あなたじゃ無理だよ、あなたの言語能力じゃ。無理だよ。無理。
はい。
変わってくれよ、他の人と。 で今日送ったやつは渡辺さんにも見せて聞かせて、渡辺さんがいるまでやってることだから、あなたは渡辺さんがいる前ではねカッコつけるからね、自分ではね、自分では無理だ、もうできませんと、じゃあ渡辺さんに言ってくれと言いながらね、
そのように、はい、
言いながらね、渡辺さんの前ではね言わないじゃないか、他の上司がいる前では言わないじゃないか、僕の前ではボソッと言いながら、
いや、あなたにできないできないできないって言われるから、もう
だから撤回すればいいんですよ、じゃあ、いやね、じゃあできませんねと言ったことは撤回しますと言えば、
はい、撤回させていただきます。
じゃああなたはね、なんでね、これからも続ける気なんですか、僕の窓口を。ねえ、僕の窓口を続ける気なんですか、できると思ってるんですか、ねえ、審査請求ね。
審査されてる、されるとできないというふうに言いたくはなりますけども、ただ私
は。僕は無理だと思ってるから、無理だと思ってるからやってるんです。ね、簡単なことをね、半年、ね、何回も何回も同じ失敗を繰り返してね。
何ですか、失敗って。
ねえ、メールの話、あなただけじゃないかもしれないよ。
話は私、受信した時に必ず受信しましたっていうメールを送ると約束したと思うんですけども。
その話をね、その話をね、その話についてはね、その話についてはね、電話記録を確認しました。ね、でね、ちょっとね、その記録を、ね、持ち出すのにはね、ちょっと時間がかかるからね、今あなたにこの場でこうですよねっていうふうにね、
メールの受信の中でもその文言入ってるのあると思いますんで、
もう一回、あちらあなたが言ったの何、もう一回言って、あなたが言った今言ってるね、確認してほしいと言ってる内容、あ、メールの受信をね、メールの受信をね、あなたはね、その言葉の経緯のやり取りはね、ね、あなたはね、自分でね、ね、自分のね、自分の過ちじゃないことを僕に主張するためにね、ね、メールがね、仮にね、エラーメールが返ってなかったとしてもね、自分はちゃんとね、返信を返すからね、それを見ればあなた判断つくでしょと、メールがなかったら届かない可能性をね、あなたが自覚して当たり前でしょと言わんばかりのね、言い方をしたんです。そう聞こえたんです。僕にはね、メールをね、返してるでしょと。いつも返してるでしょと。ね、それに対して僕は長々と説明した上でね、今あえて言いません、長々と説明した上でね、あなたにね、あなたは返してますかねと、返してますかねと言ったらね、あなたはね、言葉を翻してね、なんでそういう論理になるんですかと、今まで言ってた内容ね、ひっくり返したんだよ。そこまで組み立てていながらね、僕がそれを追求してね、つまりあなたがね、ね、あなたがね、実際にはね、返していないことがあることをね、突き詰めようとしたらね、あなたはそれをね、自分が今まで盾にしてたことを、ね、ひっくり返したんですよ。それで僕は呆れたんです。聞いて、あなたが、ね、そこまで自分でね、あたかも自分が正しいかの言うんだったらね、最後まで聞けよ。我慢にも限度があるよ。ねえ、録音聞かせるよ、今さっきね、午前中散々ね、2時間も3時間も4時間もあんたの声を繰り返し聞いてね、整理した文章があるから。ねえ。そこまで開き直れたらね、頭に来るさ。こっちはね、何回も何回もね、あなたのね、ね、1、2分前に言ったことをひっくり返すようなことをね、散々やられて、今探すから待ってて、30秒で見つかるから。
2つのプロポーザル。
待って。
はい、いや今お伝えしようかなと思ったので教えなくても大丈夫ですか。
メールじゃないよ、電話の記録、通話の記録だよ、あなたと話してるの。
あ、そうですか。私は今先ほどなんか
メール、何言ってんだよ、何言ってんだよ、何聞いてるの、あなた、なんでこれが、今の話がメールにつながるんだよ。ねえ、僕は言葉でのやり取りの話をね、たったね、1、2分前にね、あなたとしてませんでした。ねえ、ねえ、
してましたよ、
はい、なんでそこでメールの話になるんだよ。
いや、メールでその日課の受信メールをした時のでいつだったろうという話も今したと思うんですけども、
は、
それが知りたいってわけではなかったんですか。
僕はね、であなたとのやり取りの記録の話を散々してたでしょ、1、2分前に。なんでそれがメールの話になるんだよ。
いやもうやめてくれます、そのもう怒鳴り声ずっと続けられ
る。あのさ、あの我慢にも限度があるよ、我慢にも。
我慢がある
か、我慢にも。
そうはあるかもしれないですけども、今日会った時も。
我慢にも限度があるよ。ちょっと待って、あなたもね、人をね、自分の理解不足を棚に上げてね、それがあたかもね、自分が悪いと、あなたも同じだと、ね、人を攻撃する言葉をね、散々今日も使ったんだよ、僕を攻撃する言葉を。
してる。
あなたの方こそと、ね、野村さんの方だってそうじゃないですかと、ね、これブーメラン攻撃なんだよ、ね、自分が攻撃されてる言葉をそのままね相手に返すねやり方なんだよ、ね、そういうやり方をするんだったらね、当然ね相手の防御に対してね回答するのが当たり前だろう、ね、あなた分かってないけどね、言葉でだってね戦争なんだよ、白黒はっきりさせるときにはね、え、
そうですか。
利害が関係する人のプライドがぶつかる、ね、そんな場合ね、なあなあで終わらないんだよ。あなたは人を攻撃してるんだから。
いや、それ逆
ね、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ、ねね、電話の話とかね、求償権っていうのがあるんですよって
言しました。
だで、あなたも、ちょっと申し訳ない、被害妄想なんだよ、ね、だ自分がね、自分が悪かったという思考がないんだよ。相手がね、大きな声で喋ってるからね、自分は被害者だと思い込んでるんだよ。多分、だからあなた響いてないと思うよ、この話聞いてても。言いたいことがあるんだったら言って。
聞いててすごい、まあ、嫌な思いにはなります、もちろん。嫌な思いというか、悲しい気持ちにはなります、もちろん。そういう声をやっぱり聞くと、自分に言われたのをまたやっぱり思い出しちゃうんで、本当に。
ただそれはね、違う、あなた言ってることはね、感覚的な話なんだよ。ね、論理、ね、善悪の話、自分の責任が全くないんだよ。ね、多分自分が違う。僕はね、もちろん。
もちろんさせてもらってますし。
ただ僕はこの場で聞いてるのはね、ね、この場で聞いてるのはね、あなたがね、この言ってる時にね、あなたが抗議してるんだよと。自分を正当化することによってね、僕がね傷つくことがあるんだよ。ね、あなたはね、ね、一時間なん、あなたに十分説明しましたよねと、福岡さんと、いや聞いてないみたいな顔されたらね、僕はどれだけ傷つくと思います。ね、みんなが見てる前で、だから抗議してるんですよ、あなた。シラを切ることによってね、あたかも僕がね、あらかじめね準備もね伝えないでね、この場に臨んでるかのような、ね、ことをしちゃったんですよ。で僕がね、あなたに対してね、理由を添えて反論していることにね、あなたの、いや、まあ、なんだ、あなた、ちょっといいやかな。ちょっと我慢して聞いて、申し訳ないけど、これ大事な、これ大事なやつだから、申し訳ないけど、これだけね、僕の主張を通させて。時間これだけで終わってもいいよ、また次の機会でも。これ大事なものだから、あなたにだってね、これを見せてね、この中には確かにね、そのピンポイントで見ればね、僕があたかもね、ね、なんだ、相手を攻撃してるかのようなね、聞き取れるところがあるから、ピンポイントであなたが拾い上げたようにすればね、拾い上げればね。でただその前後関係を見ればね、僕はね、もう怒って当たり前だと思ってるよ。注意深く聞けばね、表面的にしか聞かない人って多いからね、刺激的な言葉だけをね拾い上げてね、あ、こいつは悪いやつだっていう人の方がね過半数だから。でも慎重にちゃんと聞けばね、あ、ここまで怒らせるのはしょうがないよなと、こんなことやったらと僕はね思ってるから。だから聞いて、
熱いメールを送りますということで、私お約束して返して、
これちょっと
何かが届かない、黙って聞いて、あるんですよって話、
これちょっと過去の記録を探してくれ
る
か、
あなたにしたくない、僕は窓口をね、あなた分かんないから、事実のこと
は。ちょっと前回の時も同じさせてもらったと思うんですけども、そのやはりは2回目というのは、これも非常に、それはこちら のミスといいますか、こう受け取れなかった
ので、ちょっとごめん、申し訳ない、本当にあなたと話をしたくない、事実のことで、申し訳ないけどね、やめて、やめて、やめて、やめて、やめて、やめてくれ。 嫌です。嫌です。あなた2回も損保しててね、2回も損保したらもう3回目はないんですよ。2回も全く同じことでね。
私、事業メールするという、
ここから。
してたと思うんですけども、そこを繰り返して、そういう約束もさせてもらったと思うんですよね。
私は受領メールをちゃんとね返すという約束をしてね、それをね見ればね分かるでしょと言わんばかりのあなたは言い方をしてるんだよ。これは今生の声だから、録音じゃないから、はい、聞いてますよね、はい、今あなたがこの電話の中でもう同じようなことを言ってるよ、
はい、
ね、でそれに対してね、そのね10月の11日の中ではね、じゃあね この時にはね本当にねあなたはねちゃんとやってるのかいということを僕は探そうとしたらね、あなたはすごく嫌がってね、
いや、そのような言い方はしてませんけど。
そのような言い方はしてませんと。撤回するんだよ。
いや、
1分も経たずに。
撤回してる言い方ではないと思うんですけど。
ちょっと待って、じゃあもう一回聞いて。もう一回聞いて。何回でも聞かせるよ。
いやー、もう時間ない
ですよ。もう一回聞かせるよ。あなたが人の、自分のね、自分のね、分からない理解不足を棚に上げてね、人をね、攻撃するからね、当然あなたは聞くべきなんだよ。
今の言葉で攻撃してる。
今のこ何言ってるんだよ、ね、今の言葉なんていうのはね、僕がねあなたに攻撃という言葉を使ったのは今日の面談の中でね、ね、お互い様だとかね、ね、あなたの方こそとかね、だそういうことがブーメラン攻撃というものなんですよとね、この電話の中で説明したでしょ、何が攻撃なのかを。そんなこともあなたはまた分かってないんだよ、何にも分かってないんだよ、我慢にも限度があるよ、何にも分かってない、あなた人が言ってることを。理解不足にも限度があるよ。ねえ。反論してくれよ。
いや、もういいです。はい。話をしてもブーメランだと言われるので、反論すること
に。なんでだよ。違うでしょ。ブーメランと言ったのはね、あなたの攻撃に対して言ったんだよ。
はい。
なんであなたはそこまでね、人の言葉をね、まともに捉えられないんだよ。ブーメランっていうのはね、あなたの攻撃のね、意思出願案にも限度があるよ。僕はこんな温度なんか上げたかないよ。あなたと喋ってる、まともな温度って喋れないよ。時間がいくらあっても足りないよ。どうするんだ、もうやめてくれっていう話をしてるんですよ、僕はあなたのね、はい、あなたが僕の窓口に立つのはね、やめてくれと、
はい、
やめてもう二度と立たないで、お願いします、
まあ、ちょっと
このね、これはね、10月16日にね、その面談の後の話でね、その面談の時の中の抜粋がね、皆さんの手元の中のね、手元の中の1枚目から開けて、1、2、3、4、5ページ目か、5ページ目、10月16日、調整懇談会のあり方について、町長に代わって、山内副町長が請求人の話を聞くための面談っていうところに書いてあってね、で、ね、まあ、ちょっと3行目から山内、読み上げます。山内が質問、これでごめんなさい、全部敬称略ですから、当たり前のことですからね、こういう文章で敬称略するのは。山内が質問内容なんて全然聞いてないというので、請求人が福岡に事前に1時間以上説明したことを伝えた。すると福岡は覚えてないと遮ったため、請求人は福岡に音声記録を送ることを伝えた。しかし責任者たる山内の話を聞くことはできなくなってしまった。請求人は福岡はお互い同じだと思うんですけどと反論することに対し不快感を示した。さらに続く会話を次に挙げると。福岡さんがお互い同じだと思うんですけどと。同じだと。いや、そんな乱暴な言葉は使ってませんよ、私と。福岡さんの言葉ね。私。僕が今、乱暴な言葉使いましたかと。使ったとは言ってませんと。そんな乱暴な言葉ってどこから来たんですかと。で自分でね、乱暴な言葉というのを持ち出してね、で使ったとは言ってませんと。もう数秒後に変えてしまう。で、どこから来たんですかと言ってもね、それ答えようとしない。もう10秒の中にね、破綻があるんですよ。それ中略。次、請求に、渡辺さん、意思疎通ができないよ、この人と。うちの主管は優秀なんです。10秒前の言葉を覚えてないんだよ、と。渡辺さん、そうやって言い合ってするからじゃないですか、と。じゃあ、ね、 福岡さんが悪いんじゃなくて僕が悪いんですよ。信じられないよ、僕は。あなた方にやってることは。だから今喋ってるのはね、こういう言葉になるのはね、それなりの理由があると。で、この時の会話だけじゃなくてね、これまとめてるのはね、全ての経緯、ね、全ての経緯、じゃあ僕はなんでこんなことしてるのと。自分のプライドのため、自分の利益のため、違うんですよ。公益のためなんです。で、蘭越町のやってることはね、僕の見立て上はね、明らかなね、不正がある。ね、ただ単にね、ただ単にその時効になったからね、刑事事件にはならなかったけどね。ね、それはまだ続いてるよ。で、ね、で、この公文書の開示、で、その不正のね、温床となるのはね、これ、推測。ね、推測。27年間もね、ね、日本でね、歴代4本の指に入るぐらいのね、ね、連続政権を続けたね、前町長のね、中でね、ね、本当はね、劇的なね、民主主義の変化があったんです。ね、情報公開条例がね、整備されてね、どんどんね、情報公開が進んでね、いろんなものが変わっていったんです。でも僕がね、調べる限りにおいて、過去に聞いてね、中島さんという議員から聞いてる話の中でもね、いや、もうみんながね、もう町長に従うんだと。町長が何を言うかが興味本位であってね、それに従うのが当たり前だと。いろんなところから聞いてるよ。ね、逆らって飛ばされるとかね。いろいろ聞いてるよ。だそんな中でね、こんな中でね、それが当たり前だと思ってきたものをね、踏襲してね、今のね、幹部が構成されてね、ね、結局その今の法律がどう変わってるかをね、あんまり分かってなくてね、分かってなくて、ね、今まで通り、ね、町長、副町長の言う通りにやってる、前町長にやってるやり方に従って、やってれば自分の身は安泰、そんな程度でね、やってるんだろうなと思ってしまわざるを得ないところがいっぱいある。ね、で、今回ね、僕はこの中でね、やってる内容についてはね、まあ、情報公開の中で、ね、出てるもの、個人情報審査会が、個人情報審査会、個人情報、その公文書か、公文書のね、公文書がね、4つ、ね、ことごとくね、ほとんど残ってないというものはね、公文書の管理規定に、ね、反するよ。どこ書いたの？あれ？と条文ちゃんと求めて書いたつもりだったけどな。まあ、公文書の管理に関する法律というのがあってね、その中にね、その経緯をね、記録しなければならないという条文があるんです。抽象的な文書だよ。でもね、ちゃんと残してるよ。僕がね、細かく言い出す前は残ってたよ、ちゃんと。で、僕がうるさく言い出してね、恐ろしく何も残さなくなってるよ、あなた方は。ね、でそれがね、法律に違反するからね、情報公開条例出す気になったんです。ないものはないで終わるかもしれないよ。でもそんなことをね、当たり前のようにやられてたらね、民主主義なんか機能しないから、いくらどんだけね、刑法令とかね、公務員のね、不正を、ね、追及する法律が整備されたってね、あなた方が証拠を残さなかったらね、追及できないから。だからこんだけ僕は頑張ってるんです。で、ね、あともう一つ、キーになってるね、なんだ、蘭越市長の地域懇談会か、調整懇談会で、ね、この会話の中では、会話の中で僕も抽象的なことが言ってないけどね、ちょっとふと調べたらね、隣のニセコ町でね、ちゃんとやってるよ、まともなことを。ね、であなた方の情報公開条例の中にね、町民とね、その、まあ、情報共有してね、オープンにしてね、で、なんだ、まあ、住民参加とかね、公共のためにというね、きれいごとはどこのところにもあるけどもね、で、それをちゃんとね、条例化してね、で、タウンミーティングやってね、パブリックコメントやってね、で、望めばね、誰もがね、5人以上集まれば、いつでも町長のね、話を聞けると、意見を言えるという機会を設けてるようにやってるよ。蘭越市長、何もないんだよ。ね、調整懇談会、中途半端な調整懇談会。で主催者がね、町ではないのにもね、町があたかもね、主催してるかような顔をしてね、おととい行ったらね、あたかも自分が主催者のようなね、挨拶から始まったよ。来ていただいてありがとうございますと、町長が。自分がね、呼ばれて行ってるだけなのにね、主催してるのは地域なのにね、あたかも自分がね、主催してるかのような言い方から始まったよ。ね、で発言はすごく制約しようとするし、あらかじめね、町に訴えなければダメとか。ね、だ言ってるのはね、このやり方自体は、ね、やっぱりおかしい、あなた方の調整懇談会の。でそれについてはね、その一番最後のページも書いてる通りね、12月2日の、ね、調整懇談会でね、どれぐらい問題があるかの話をしたよ。ね、 調整懇談会でね、調整懇談会の中で、まあ、それ三井のね、蒸気噴出の話とか、ね、これちょっと後で話すとか、ちょっと具体的に言うのやめます。あのね、すべて理由がある。僕がね、言葉を荒げるにはね。以上。なんかある？あなたか。
そうですね。まあ、正当な理由がなくても、言葉を会話の時に荒げるのは、大切ではないのかなというふうにまず思います。で、次に、皆さんが、福岡さんとの録音をいろいろ聞かせてもらったんですけれども、やっぱり途中で、会話になってないですよね。最初に話そうとしていたことがどんどんずれていっていて、途中で福岡さんを責めるだけの会話になっているように、私の方では聞こえます。
お金もらってるからね、ランクしてるから。聞こえ方違うさ。
なので、野村さんがおっしゃるような、怒るにも理由があるっていうところに関しては、私はそれを聞いた限りでは思わないです。
響かない、全く響かない。あなたは利害関係がね、お金もらってきてるから。銭金でここに立ってるから。ね。ランコシの権利を守るためにここに立ってるから、全く響かない。あなたの評価は。
それで、その最初の切り取ったのところの説明を今すごい時間をかけてやっていただいたかなとは思うんですけれども、私の考えは今伝えた通りです。で、今日やるべきことが多分あると思うので、それをやっちゃった方がいいかなとは思うんですけど、どうですか？
いや、多分今日弁護士の話だけど終わりよ。あなたが頑張るからね、自分はね、委託を受けてね、だから言ってるのはね、それがね、全員に対してだったら僕は認めるよ。全員に対してだったら。
私これ以上続けたいと思ってないので。
じゃあ、だ僕はね、あなたの、存在認めないからね。これまで通りだよ。で、なおかつね、昨日福岡さんとね、話をしてる通りね、あなたがね、ね、読みか、あなたに、ね、あなたがね、あなたを尊重しながら、一応あなたの言葉を尊重してやってたけどね、結局あなたがね、メールで送ってくださいということはね、ね、ちゃんと返すって言葉はね、昨日崩れましたよ。ね、返信すると言ってもね、読み替えるとね、結局ね、メールで送ってもね、あなたが返信するかどうかさえもね、確約をね、持ってないわけだから、そんなの面紙メールで書く人がいるわけないでしょ。メールで送るかどうかはね、僕が決める。言ってるのはね、公平性なんですね。町民に対して、全員に対してメールで認める、町民に対して全員に対してね、弁護士を窓口にする、僕は乗るよ。全然それに対してはね、なんだ、抵抗しようとは思わないよ。僕に対してだけそれをやるんだったらね、で、それに正当な理由が必要だよ。だから正当性を認められなかったら僕はそれには応じないよ。
だから野村さんとしては正当な理由じゃないと思われてるかもしれないんですけども、こちら側の認識としてはそこの通知書に書いてある通り、
全然勝手に言ってればいいよ。よし、言ってれば、勝手に言ってればいいよ。あなたには連絡しないから、遅れるだけだから。
続けていたら多分野村さんが話を前に進めたい審査請求の話も進まなくなってしまうと思うので、まだ時間があるので、今日残された時間わずかかもしれない。
いやいや、今日のことにもね、今後ね、あなたがね、ね、自分がね、この場にいるのがね、正当性を認めることによってね、僕が失う時間の利益の方が大きいから、この場で失うものより。
どうして
弁護士を通したらワンクッション入ったら遅れるのは当たり前でしょ。伝言ゲームで直接話すのでね、媒介者を通して話すのでね、タイムラグね、劣化が生じるのは当たり前なんですよ。
え？あなたの言語領読では無理、窓口を続ける気なのか、この気持ち今でも同じなんだよ。
ね、あなた何を聞いてたんですか、今までのね、この会話の中でね。
今もその気持ち同じでないのかいっていうことを聞いてるんです。
この会話の中で出た話であってね、
はい、
ね、福岡さんがね、ね、責任だとは僕は思ってないよ。
いや、思ってないけど続けられないじゃないですかっていうことを。
だからあなたに言いましたよね、変えるべきじゃないですかと。
だから変えるべきじゃないですかと。え？だからお願いしてるでしょって何回も言ってる
だ。それはまた別の問題が出るんです。
なんで別なの？
ね、さっき言いましただ
から、ね、こっちは前に進めるために、野村さんのためにそういうふうにしてるんですよ。
だから我慢するよ、僕は福岡さんで。弁護士によってね、時間の利益、情報の劣化がね、発生するんだったらね、僕は福岡さんで我慢するよ。
で、また時間かかって。
弁護士よりはマシ。これだけやってるわけじゃないから。あなたがいくら払ってるかも分かんないし。だから何度も言ってる通り、基本はね、僕がね、選ぶ選択権がある。あなた方にない。
否定してるんです。
ダメです。だ認めませんと。だから委任したと言ってればいいでしょ。委任してれば。委任したと。だから言ってるでしょ。選択的にね、全員に対してだったら構わない。
だから野村さんに対して委任してるん
です。ダメです。で、それはそういうね、人を差別するかのようね、差別的なね、やり方はね、好ましくないです。で、その差別的なやり方のね、根拠がね、
いや、差別してるのどっちなの？
正当な理由がある。正当な理由がある。これ渡辺さん無理だよ。渡辺さんと話し、渡辺さんもね、感情的な話しかしてないよ。
ああ、いや、分かって。
無理。うん。で、僕は認めない。あなたがね、割って入ることは。で、僕が判断する。
野村さんが判断される。
もうやめて。もうやめて。もうやめて。もう端っこにいて。認めない。
端っこに寄せられるようなものではないです。
もうじゃあ黙ってて。
ここって。
黙ってて。ここって何？
ここって町の施設ですよ。
うん。
野村さんが誰かを出入りさせる権限ってないですよ。
依頼をしてるだけ。はい、命令はしてません。だから権限ないんだよ。うん。権限ないから依頼なんだよ。
じゃあ野村さんは黙ってって僕に強制はできないっていうことですか？
そうですね。ただその紳士的なレベルでね、たまのかも紳士的な、ね、人だからね、紳士的な話をするってことを期待してるから僕は。で別に発言して構わないよ。いても構わないしね。で次行きましょう。
そうです。じゃあ次に、なんかもう時間が。
いや、あの審査会、あのね、あのなんだ、あの今野さんのね、あの三井のね、上半足で会場する前にね、その中にね、あのか、か町長もしくは副町長とね、あの三井の担当者とのね、あの応対記録は存在しますか？
ないです。
1個もないんですか？
ない。
なんで？
いや、だから出ないじ
ゃん。え？
出ない。
あと1枚もないんですか？
ないです。あの幹部ですよね。三井の社長とかです
よ
ね。
別に幹部じゃなくて構わないよ。
その入ってると思います。前のも書いてませんでした。
入ってない。いや、町長副町長の言葉なんかどこにも入ってないよ。だ そもそもあの面談の記録なんかないよ。契約書みたいなやつあったけど一枚もないよ。
応対メモみたいなのがあった
んです。応対メモちょっと記憶にないですね。少なくとも町長副町長の言葉がね、記録されてる文章は一枚もない。
状況によっては町長と面談されて、副町長はやると
思います
。え？副町長はやる。あの面談は入ったのは、あの直接入ったのはないんです。
入ったのがその記録の中にある？
ないです。
一枚もない？
ないですね。
副町長が入ってるのもない？
町長が入ってるのはちょっとあるかもしれないんですけど、まあ見てもらうしかないな。あと前回に入ってる、前回にその応対記録みたいの入ってないんであれば、それは分かんないです。今書類持ってきて。
え？
今書類持ってきてないんで、前回その開示してる分に入ってないんであれば、それはないんで。
これね、ちょっとあの、ね、あなたに苦言があります。これね、あの、自熱発電の今、あなたの手元の資料、僕が作ったやつね。で、1枚目からね、あなたが出現するのはね、ちょっと待って、去年7月、地熱発電は7月の24日に開示請求したんですね。7月24日、去年のね、去年7月24日。で、8月7日に一部公開されて、で、その時にね、まだ他にもあると言われたけど、それはいつまで経っても半年経っても出てこなかった。で、そのプロセスの中で、何らかのタイミングでね、あなたとね、やり取りをね、する機会があって、で、その時のね、あなたのね、発言っていうのはね、到底ね、我慢しがたい。ものだったからね、僕の中に抜粋してね、書いてあるんですね。 でこれ、まあ、あの去年と今年しかなくて、その中で4月25か、ちょっと皆さん見てもらいます。4月25、これね、あの渡辺さんね、あなたはねピンポイントでね、あの10月16日のね会話だけを取り上げてね、僕に問題があるかのようなことをしてるけどね、僕はこれをまとめたのはね、ねこの2年間3年間のうち一部だけどね、この1年間だけだけどね、でこんだけあなた方がね僕に対してね、ね問題行動してるということなんです。トータルで見てということをね、あなた方に示すつもりでね、ね当然その福岡さんのね会話記録もね、そあなたに見せようと思ってね、あの文字起こしした、ちょっと忘れちゃったけどね。でそれも踏まえた上で、さらに、ね、もっと広く見てと、あなた方がやってることはね本当に正当性があるのと、ね、いじめじゃないのと、一町民に対してのということをね、僕は立証するために、ね、これを作ってきたんです。でその中で4月25日、総務課の簡単募集の会話で、そのね、そう調整この段階で、あなたが、ね、担当だったからね、今野さんね、今野さん地熱発電の会場、地熱発電、うん、そうか、ここで近野さんがなぜか出てきて、地熱発電のね、あの なんでいつまで、どうなってんのって話をね、僕はね、いつしてくれるんですかと、だから分かんねえって、汚い言葉はやめてもらえません、うるせえな、この野郎、ちょっと飛ばして、僕がまた同じことするよ、あなたも、するかもしれませんねと、するかもしれない、ええー、あなたの言葉、近野さん、あなたの正体、バレたよと、ああ、そうですかと、あなたはしないんだよ、いつかと言うだけでと。そう取りにならないならそれでいいですと、そう取らざるを得ないでしょうと、まあなた認めてるんだよ、サボタージュ。次、これもう一個あったな、ああ11月28日か、うん、これは、ああ、そうか、僕が単に調整困難の時の話をしてて、で、幼いさんと話をしてたら、あなたが割ってというか、まあ、ノックして入ってきて、でその時の話ですよね。で、あのここで僕がね、あのこの時に調べてたのは、うん、そう、だから隣の蘭越、隣のニセコ町でもね、ちゃんとさっき言ってる通りね、条例でね、やってるよ。で調整コンダカ以外のね、
ニセコ町での話は本当にまし
てない、ニセコ町の話は出てない、漠然と他ではっていう話をしてた、それが当たり前だとね、漠然とね、で野村、それはね、あなた方はね何をしてるんですかと、調整コンダカはねそれに使えないんですよと、法で整備されてないから、地域の声でね招集されたということになってるから、ね、あくまでもエリアからの規模を聞くための会合に過ぎないから、あなた方は町民の声を聞いたと言ってるのはね、何をもって聞いたと言ってるんですかと、それは野村さんの考えでしょと、違う、僕の考えではないと、それ何書いてあるんですかと、今野さん、私何もと、他の自治体がやってることを見れば分かるよと、調べたら店こっちはねもろやってたちゃんと、今野さん、いやそれは他の自治体がやってて、うちがやってないだけでと、あのねデファクトスタンダードって言葉ありますよねと、でもちろん事実上 標準化されてるものがあるんですよと、民主主義を町民の意見を聞くために事実上標準化されているものなんですと、タウンミーティングというのは命一番やられるものなんですよと、知らなかったんですか、そんなことも知りませんでしたと、
そういうのは書いてないんですか、あなた村下にいる意味がないって、
分かんない、これ40 49行しか入らないからね、なんか
結構言いましたよね、いや思い出しても書いてればよかったんじゃないですか、
え、いやこれね、あのなんだエディターで起こしてるからね、もちろんあったよ元は、うん、でただこのエクセルの都合で、ね、40何行しか制約があったからね、入らなかった、
うん、制約、
でもねこれ事実だよ、あなたが言ってる言葉だよ、ひどいのはもっと前のやつだよ、これはもう明らかにサボタージュだよ、あなたの言ってる言葉、三井のね証拠に対してね、いやサボタージュっていうかね暴言だよ、絵に描いてるの、ああ謝罪すべきじゃないですか、
ああ
ねえ、
そうです、まあ暴言入ってすみませんでした
と、ここまでやらなきゃいけないんだよ、僕はねあなた方にね対抗するためにね、うん、ね、だけどこんなのさ、こんなのその場で、ね、終わる話だからね、もう録音なんかしないさ、整理だと面倒だから、でもあなた方はいろんなところでねこういうね、あの サボタージュとかね、嫌がらせとかね、ね、言葉による攻撃とかね、暴言とかいっぱいやってくるからね、いや、仕方なくやってるんだよ。
謝ったんだから、その件は終わったんですよね。
それはね、僕は追及してないでしょ、あなたにしつこくね。何度も何度も謝れ、謝れって言ってるわけじゃないでしょ。
謝罪を求めたじゃないですか
ね。だからそれはもうなんか分かったってね。でも事実としてはね、ここに残るんです。僕はそれをことさら取り上げてね、ことさら取り上げてね、あなたの責任を追及しようとはしませんよ。事実として残しておくだけでね、乱行しちゃう職員の質の中にね。
いいんですね。
あ、
確認です。
と謝罪したことは分かりましたと。
はい、
でね、ちょうどこの。で、あの、30分あるから、この文章をね、ちょっと見れると思います。ちょっと見せてもらいますね。で、取る時間後で、皆さんがいなくなったので、僕はゆっくりやるんで。これね、町長が聞いてます？あの僕がね、町長の段階で説明してね、あのなんだ、聞こうと思ったことがあった。町長の資料を見る前にね、あのね、結局ね、その、調査研究だと言い張ってね、実際にね、それね、調査中にね、物が出ればね、発電所を作るんですよ。ね、ジョグメック、まあ、三井はね、ね、開発費の半分を補助金でもらって、半分は自腹でね、で物が出たときにはね、その自腹で出した分をね、その出た分の利益で戻すんですよ。だから当然ね、あの調査研究の段階でね、出たらやるんですよ。会社を潰さないでね、利益を存続させるためにね、必ずやるんです。でね、当然それをね、彼らが一番困るのはね、ね、後から出た後でね、あの住民反対運動が起こってね、できなくなることが一番恐れててね、当然ね、あのそのための根回しをするんです。ね。町民に対してやることもあればね、町長に対してやることもある。ね。ね。で、あのね、その根本としてね、当然基本的にはね、なんだ、オラが土地に風車建てたり、ね、太陽光を建てたりするのはね、勝手に個人の自由ですよ。人材発電であってもね。で、それが国立公園であったらね、国立公園のね、許可さえもらえばね、自分の土地で、ね、やるのは自由なんです。で、それをね、あらかじめね、あらかじめね、打診する町なりね、地域住民なりね、打診するのはね、後から反対運動とか起こらないため、影響が大きいからね、ね、もしくは事業規模が大きいからね、後から飛んだしたらね、向こうも負担大きいし、で行政としてもね、ある程度周辺にね、迷惑かかるものについてはね、条例とかでね、地域説明会とかね、入れてますよ。ね、でもね、そんなことの以前にね、当然ね、町としてはね、町としてあらかじめ地域住民に対してね、それをね説明してね、これがね、出たらできるんだと、ね、で、なんだ、物が出たらね、自然殺人を作るんだという前提でね、説明する義務があるんです。義務が。で、僕はここで義務という言葉を使うのはね、僕は素人じゃないから。僕、風力発電のね、開発の仕事に携わったことがあるよ。ね。で、そういう、そのためにどうしたらいいかとかもね、行政と接触したこともあるよ。ね。で、その中でね、町長が言ってたのはね、今はね、調査だと。ね、結局ね、出たらやるってことは一切触れようとしないよ。一切触れようとしなかった。で、その上でね、ね、で、実際いざとなればね、説明会を行うんだということでね、逃げてるよ。説明会を行うんだと。説明会って何？説明会って。
説明会ですか？
え？
説明会ですか？
僕知ってる上で聞いてるんですよ。説明会って何？
まあ、調査、まあ、資源量調査ってやってたじゃないですか。
はい、
資源量調査やってましたよね、三井で。資源量、まあ、調査研究ですね、おっしゃってる、
はい、
それ の対象地域の住民には説明会やってますよ。それにも入ってると思うんです。
違う、町長が言ってるのはね、うん、ね、調査研究の説明会じゃなくてね、うん、物が出た時にね、発電所を作ることに対しての説明会ですよ。
それは事業化見通さないと説明会しなくてもいいじゃないですか。
あなたはね、風力発電のね、説明会をね、はいはい、かからなかったんですか。風力発電をね、尻しのね、
はい、
大阪ガスのね、子会社がね、
はい、
ね、建てる時のね、はい、話にね、全く関わってないんですか。 あそこ規模が大きいからね、ちゃんとね、あの決まったルートのやり方をするんですよ。あなた全く知らないの？
全く。
あなた分かってないですね。でね、町長が言ってるね、だからあなたも分かってないんですよ。あのね、これね、あの小型の風力の発電所であってもね、結局ね、後から地域の人がうるさいとかね、言われ出すのがね、行政としては嫌だから、ね、条例でね、ね、地域に対してね、半径何メートルのところに、ね、説明会を行ってくださいと、条例で決めてるんです、ね。それはね、町は関係ないんですよ。町は条例を決めるだけ。ね、あくまでもね、主催者がね、事業者が地域に対して説明をするというね、説明会なんです。ね、当然その前提の中ではね、オラが土地に何を建てようが自由っていう前提なんですよ。でもそのオラが建てたものに対してね、何らかのね、迷惑をかけたりね、することのためにね、行政がね、説明会をやりなさいっていうね、仕組みになってるんです。これ全国共通です。風力もね、全部一緒。ね、でただそのね、行政が定めてる説明会というのはね、ね、開催したという事実だけがあれば OK でね、そこでね、どういう話があろうがね、誰が反対しようがね、どういう内容であろうがね、一切問わないんです。説明会さえすればいいんだと言われますよ。逃げ道なんです、行政にとってはね。で、俺、自分たちはね、説明会を やらせると。で、それによってね、ね、あのちゃんとね、なんだ、地域の合意が得られるというのはね、あの逃げ道なんです、行政の。断固しだけじゃなくてね。当然ね、三井のところだってね、自分たちがね、ね、あの許可をもらったところに開発するのはね、彼らの自由でね、でそこで物が出たらね、出るのは自由でね。で、ただね、ただ影響が大きいから、ね、やる前、もしくは、ね、着手する調査からね、執行にね、現状を例えば、通常はあの、調査じゃなくてね、実際立てる段階ですけどね、地熱は調査に時間がかかるからね、何年も調査が続いてるだけでね、で風力とかそれ以外のものだったらもういきなり始まるわけですよ。だからここでね、その調査の段階を抜いてしまえばね、ね、建物を建てる段階でね、建物の段階で建てるのはね、事業者の自由。でただやった後にね、文句言われないために、ね、行政の顔を立てる、行政が定めたね、説明会を行う、ね、地元の人に対しては説明会を行うことによってね、説明したっていうね、
それは
証拠を作る。
そういうやり方はされるんですか、事業者は。私は初めて。
する。当たり前でしょ。膨大な、ね、お金をかけてね、やるんですから。
それは私、ちょっと初めて聞いたんですけど。
必ず通るよ。ね、だからね、もちろんね、住民がね、自分たちで集まってね、いや、あれなんかやってるなってね、あの話し合ってね、抵抗することケースはいっぱいありますよ。特にね、保証金がもらえるケースではね。でもね、そうじゃないケース、一体どういうものができるのか分かんない段階ではね、当然それを取りまとめるのは町なんですよ。町が取りまとめてね、今ね、当然その、ね、町が窓口になってね、で、あなたがどれぐらい残してるか分かんないけどね、当然ね、これ出たらこういうものが建てるっていうのは、彼らに青写真があるよ。ね、レベル A のものが出たらこのぐらいの規模、レベル C が出ればこのぐらいの規模っていうのはね、彼らのね、スキームの中にあるさ。
いや、スキームにあるかもしれないですけど、それは町には説明を受けてないんですよ。
違う、僕が言ってるのはね、だいたいね、今までの調査の中でこのぐらいのものが出そうだぐらいのね、ものはね、彼らの中にはあってね、当然それができた場合にはこういうものができると、今までの経験上ね、だいたいこういうものが多いと、ね、南茅部町でできてるのはこのものだと、このぐらいだと。で、あれのこのぐらいの、あれに対してね、例えば2倍の規模のものができるとかね、そのぐらいの話はするよ。
いや、
もちろん
聞いてないですよ。
あなたの話は聞いてない。あなたの話は。で、僕が言ってるのはね、結局ね、ね、僕がこの前調整工の段階でね、認めさせた。説明しろって。ね、そういうね、で、結局ね、その調査研究っていうのはね、実績を作るための行政の常習手段なんです。ね、調査研究のために、ね、核廃物の、ね、置き場の、ね、調査研究をしたいんだと、ね、誰も、ね、調査研究で終わると思ってないよ。調査が終わったらやると思ってるさ、住民は、ね、それを前提で受け入れるかどうか定めてるからね、住民反対運動が起こるんだよ。幌延町だってそうでしょ。幌延町であなた知らないかもしれないけどね、核の、ね、参拝施設を受ける受けないって話だってそうだよ。事前に、ね、町がね、実際調査研究を受けた場合にどうなるかを、ね、イメージさせるからね、反対運動が起こるんだよ。蘭越市は何もやってないんだよ。何にも。で、口を開けばね、調査研究で逃げてね。ね、逃げて。でね、実際授業が始まる場合には説明会が行われると。説明会で反対すれば何かね、あの、町民に対してね、変化が行われるかのような言い方で逃げてるよ。で、なおかつね、スカスカのね、決 録だよ。この中でね、この中で、まあね、普通は残らないけどね、でもそんだけやってくれたらね、ね、ちょっと言葉悪いけどね、森友事件とかね、あんな事件の中でね、当然ね、そういう便宜を図ったらね、なんでそこまで便宜を図るのと、なんであんな会社にスキー場売るのと、やってる内容全然違うでしょと、なんか裏あんでしょと思われるの、当たり前でね、それをね、あなた方がね、何にも残さなかったらね、もう、ブラックボックスで。なんでと、なんでと言われるまま終わり、家庭の話、だから突っ込まないで、家庭の話だから。
そしたら家庭の話ならしなくてもいいじゃない
。だからね、森友家計の話してるでしょ。だからで、あそこの話っていうのしてないでしょ。まあ、してないつもり。突っ込みだったら突っ込んで。じゃあいいよ、突っ込んでいいよ。どう？何を突っ込みたい？
いや、家庭の話なら関係ないでしょ、そんな話。
だから言ってるのそれをね、疑わせるからね、僕はこれもらってるんですよと。あなた方がね、
この話は野村さんの想像の範囲でしょ、してるしてるっていう。
この中にね、ちゃんとね、細かくね、このぐらいあって当たり前だという記録がね、残ってればね、僕は まだ疑わないんです。
だから調査して、その資源があったらやるかもしれないけど、そんな話もあっちには一言も聞いてない話です。
あなたはね、あの時にいたはずでね、でね、事故が起きた後の説明会をね、割と時間を区切らずに長々とやっててね、いろんな説明が出てね、でその中で僕がね、調査と言いながらね、出たらやるのはね、分かってるでしょと、みんなそう思ってるよという話を、ね、した後でね、ニセコ町の人がね、割と良心的にね、その事業を支援してた人、いろんな説明を聞いてね、人がね、がっかりですと、町長がね、いや説明、調査研究だと言い張ったことに対してね、がっかりですと言い放ったよ。なんだよとこの人と。僕らはね、彼らはね、当然できる前提で ね調査研究じゃなくてね、そこに作ることがどれだけいいがあってね、メリットがあってということをね、説明 してね、それをね、聞いてるから、なんだと、がっかりですよという言葉をね、破棄してたの、あなた記憶ないですか。
ダメですね。
まあ、記憶ない人に言っても無駄なんでね、僕はね、僕だけじゃないと、それ、ね、そういうふうに思ってる人はね、なんだと、調査研究って言ってれば逃げれると思ってるよと、がっかりですよと、ちょっと見ます。チセヌプリもね、自熱も全部ね、前の町長の時にやり始めたことばっかりで、全部これね、太陽記録を僕、まあいいや。地熱発電のね、説明会をやる、やらないの話を、僕がね、12月の2日にね、町長からね、説明会やると引き出した後にね、あなたがね、担当者としてね、やる、やらないの話を聞きました。聞いてない？だから僕は逃げ道をなくすような聞き方をしたから、風力発電の、ね、ことも含めてね。だ今じゃなかったら遅いんですよ。いや、作り始める前にやらないとね、間に合わないんですよ。だからね、説明会は今のうちにしてくれと。事故も起こってることらしいと。ね、もう2人だけだったらね、長女なんか僕の話なんか聞かないさ。周りに人がいるからね、認めてやると。聞いてない？あなたは。
町長にいた時の話です、ね。
そう。
いや、あの場にはいますけ
ど。あの場にいた？
います。
ああ、そうか、ごめんね。ああ、いた、いた。やると思う？
いや、町長は。その自分の思いだけで地熱開発ってできないから、やるときは町民の人の意見は聞くっていうお話だった。
それ僕の言葉を受けてね、そう答えざるを得なくなったんですよ。で彼の言葉はね、自分がやりたいと言ってるだけでね、それに対してね、それはね、町民の意見を聞くべきでしょと言われてね、逃げられなくなったんですよ、僕に詰められた
から。それは分かんないですけど、
記録が残ってるからね、記録が残ってるから僕は言い切るよ。町長逃げようとしてたよ、やらないで。
野村さん、正当な質問でしたよ。 正
当な
普通の質問で、
いやだからね、町長自らやると言ったわけじゃなくてね、はい、僕に詰められてね、やると言わざるを得なくなったん
で、詰められたわけではないでしょ。
いやでもね、町長の町長はずっと僕の言葉に否定してね、いや自分がやりたいとしか言ってない。
あれはちゃんと
キャッチボールしてあれですよね、
うん、
だから
キャッチボールしたらいい懇談でしたよ、野村さんとの町長の。
だから僕は抑えてるの、ずっとね、我慢してね、
そういう話で終わったじゃないですか、
ええ、いやでもね、僕は不満に持ってるのはね、だから僕はね、言わせるために詰めたんですよ、町長にね、町長はね。
町長はそういうのは思ってません
し。いやいや、まあ、あなた方はね、ちょっと、あなた方は体裁を保つ必要ね、僕に詰められてね、言えなくなったとは言えないでしょうよね。いや、僕はね、そう思ってない。
そんな風に受け
取
ってませんよ。
まあいいです。
まともな質問だったな。
で、あのね、僕ちょっとこれ言おうとしてるのはね、あの場ではね、他の人の目もあるからね、やると言ったにもかかわらずね、結局やらないと言い出すんじゃなかろうかなと。で、僕は次どういうね、アクションしてね、やっぱやらないと言わせないで済むのをね、考えないとダメだなというふうに僕は考えながら今聞いてたんです。だ本当にやるんだったら僕も何もしなくていいけどね、であの場だけやると言ってて結局何もやらないでね、あの済ますってことをねやりかねないと思ってるから、今までの経緯でね、からね、ちょっと僕今あの聞くになったんですでね、でそこでその時に言わなかったけどね、でその時にね、説明会として町長言ってるのはね、僕は今言った説明会なんです。であれやったってね、何も止まらないんです。でそれをね、町長を盾にしてるんだったらね、ね、あのなんだ、欺瞞だから、ね、それじゃ何も変わらない、今の段階でね、やらないとダメな話でね、責任転嫁か、ね、あたかも説明会をやればね、町民の意見が反映されるかということはね、責任転嫁で、今やらないとダメなんです。で、ちょっとごめんなさい、流刑の話、で、これはちょっと後で、あの見出してもらいます。で、何でしたっけ、パブコメと、あのパブコメよりもね、その個人情報の方が。ちょっと見せてもらいます、ね、これパブコメ、
そうです、
個人情報審査会のあの委託に関する、
あれ、あれは公文書不存在で、
不存在、
はい、出してます。
これあなたね、パブリックコメント調べました、僕に対してね、なんか知らないのが当たり前みたいなね、開き直った言い方してたけど、
パブリックコメントは言ってないですよ。
パブリックコメント出したよ、僕、言葉の記録残ってるでしょ。パブリックコメントね、命場にあるもんなんですよ。
タウンミーティングは言いました
ね。パブリックコメントって記録残ってるでしょ。
パブリックコメントさせてないじゃないですか。
この時にね、今パブリックコメントの、ね、開示請求を出してるとかも踏まえてね、話をしましたよね。
いや、それは上で話してるだけで、そのディファクトスタンダードっていうのはタウンミーティングに行ったじゃないですか。
いやいや、これね、それは野村さんの考えでしょうの前にね、僕はあれこれ説明してるんだよ。パブリックコメントも含めたタウンミーティングの話をね。ああ、
それはしてます。
と当然パブリックコメントも入るんだよ、当然。
下はディファクトスタンダードじゃないですか。
ディファクトスタンダードってあなたに意味分かってます。
だから分かってないって言って、知らないって言ったじゃないですか。
あなた、これこの言葉が分かってないんですか。ディファクトスタンダードは、
もう
分
かんない
、事実上の標準ですよ。事実上標準とされてるもの、
ディファクトスタンダードは知りませんって言った。
あのね、ランコ市長の情報し、あなた、あの渡辺さんは情報公開のね、長のはずでね、でランコ市長の個人情報公開条例の中にね、ね、あの情報の共有とかね、あの住民参加とかね、だかどこだって一緒ですよ。民主主義っていうのはね、議員さえ選出すればね、副町長が言ってるみたいにね、議員が選出すればね、それで民主主義が成立するものではなくてね、ね。ね、あの常に、ね、その民主的 な、ね、あのなんだ声を仰ぎながら進めていく、ね、住民たちは、ね、常に、ね、あのその町政、国政、ね、地方自治に対して、ね、興味を持って、ね、言うべきことは言っていながら、ね、行くものなんです。でそれが、ね、個人情報化審査会とか、ね、その根底にあるものなんです。それは、ね、原理原則です。で、ね、あのでその中で、ね、当然、ね、そのだから議会があるから民主が成立するわけじゃなくてね、あなた方はね、町民の声を聞く必要があるんです。で、これね、調整懇談会はね、それにはね、値しないんです。 ね、で他に何やってるのの話なんです。で蘭越、ね、後から調べて、ニセコ町がやってる通りね、ね、タウンミーティングとかね、ね、パブリコメだと、うちの蘭越市長の日じゃないよ。俺見る限り蘭越市長のね、パブリコメだと一回見たことないよ。ウェブサイトがね、新しくなってからも。窓口はあるけど。あれはね、あって当たり前のものだからね、ウェブサイトの制作業者がね、ひな形をそのままぶら下がってるだけだよ。あなた方はその意識がないからね、今まで一回もね、そこにパブリコメント載っけたことがないんだよ。
ホームページですか？
え？
ホームページですか？
そう。
いや、出してますよ。
まあ、あったかな？まあ、少ないけどあったかもしれない。僕が見落としただけかもしれない。
今までは何回もやってる。
何回もやってる？じゃあ、それ失礼しました。で、ただね、あれが標準です、それがね。で、何回もやってるのを僕は請求出して、これか、
はい、
これ僕はただね、すべてのパブリックコメントを取りましたね、すべての過去10年間のね、
もちろんすべてを出しました、
すべてでこんだけ
集めました、はい、
ことはこんだけなんですよ、10年間ですよ、たったこんだけ、1、2、3、4、5件、うん、たったこんだけですよ、起きれるの、
事故だったことはそんなにですよ。
あのね、パブリックコメントってね、僕はこれがね、本当にね、有効に機能してるとは思ってないんです。だから最低レベルのものだからね、一応これをね、やっとけば民意を聞いたというね、証拠になるから、ただやられてるというね、側面がね、すごくある。ね、アリバイ作りのためにやられてる側面がある。ね、中央省庁がね、政令、政令をね、発する前に、ね、パブリックコメントするのはみんなそう、誰がこんなに意見するのというようなことをね、必ずやるよ、アリバイ作りのために。これがあるからといってね、民主主義はね、設立するわけじゃないよ。僕が問題としてるのはね、だそういうことに対して意識がね、担当者に、ね、ないことを僕は言ってるんです。まともになかったことをね、あなたがね、ね、喧嘩をしながら、いや、未満載のね、回答しながらね、僕をね、小馬鹿にしたらね、発言でね、終わらせてるけどね、この時にね、11月28日、ね、目つきにしろね、何にしろね、僕に対してのね、言葉にしろね、小馬鹿にしたやり方だよ。ね、何度も言ってる通りね、僕はね、あなたが憎くてやってるわけじゃないんです。あなた方が本当に自分たちがやるべきことが何なのか、ね、町長、副町長を守ることなのか、今までやってたやり方を踏襲することなのか、でそれとも聞くべきことには耳を傾けて、ね、悪いことは直して、ね、より良い方向に向かうべきなのかどうかをね、あなた方が考えるかどうかですよ。僕はそれ感じられないよ。こいつだけ攻撃してればいいと。嫌なものを排除しろと。警察呼びはね、連れ出してくれると、弁護士立てればね、ね、前に立たないで済むと、そんなレベルに感じるよ。
いや、感じられるかどうかは、皆さんの主観だから、それは想像したいと感じてください。私たちはその意識で仕事してるわけじゃないですか。
だから、あなた方もね、あなた方も対応を踏まえた上でと。
議会の中で運営して、議会の中でしっかり民主主義を守ってますか。
議会の中で運営という言葉が僕は全くね、しっくりこない。
違う、
議会の中でって何ですか。
議会で討論してるじゃないですか。
そういう話、違う、議会の中で、あのね、討論は議会の中でしますよ。でただ議会というのは、これ副省庁も言ってるけどね、議会に通せばね、それで民主主義がね、間接民主主義なんだと、間接民主主義なんだと、喋ってる、間接民主主義なんだと、それさえやればね、すべてそれで足りるかのような言い方を僕にしてたよ。ね、言い方をしてたよ。でもね、議会というのはね、例えばね、財産を処分するのにね、700万以下を議会を通さなくていいとかね、ね、ある一定規模以上のものだけ通せばよくてね、それ以外のものはね、いっぱいね、自分たちの判断ってできるんじゃないですか。
それは行政じゃないですか。
違う、僕が言ってるのは、あなたはね、議会の中でという言い方をしたからですよ。議会というのはただ単にね、いろんな、決定をする中でね、規模の大きなもの、これとこれとこれは議会を通さなければならないというものにだけね、イエスオアノーのね、回答するだけの機能がね、主目的なんです。主たる目的は。
そんなことないじゃないですか。
いや、主たる目的はそうですよ。
予算だってどうするんですか、細かいものの。
それ決まってるからやるんですよ。
審議して通して
る
じゃない
ですか。いや、だからそれは決まってるからやるんですよ。
何決まってる。
だあなたが言ってるのはね、議会の中でと、まあ議会の中でね、議会の中で議論をしてるって意味使ったんでしょうけどね。だ議会がね、万能なわけじゃなくてね、議会の機能っていうのはね、もう明確に決まってるわけで、これとこれとこれをやれば議会は成立するというものがね、 君、役所があるわけですよ。
それが民主主義なんです。
うん、違う、違う、それはね、議会制民主主義のこと言ってるだけ、議会のね、議会はね、議会制民主主義の中の議会の、ね、役割をね、あなた言ってるだけ、民主主義はその単純なものではない、
だから行政があるんじゃないですか、
何言ってるんですか、
今言ってる細かい
の、何言ってるんですか、行政があるんですかって、
いや、だから700万以下のその、
違う、行政は執行機関でしょ、
そうです、
あ、何言ってるんですか、主体はね、執行機関がね、ね、ちゃんと公平、公正にね、透明性高くね、ちゃんとね、不正を働かないでね、やるべきことをやってるかどうかをね、民主的に喋ってる、民主的にね、監視してね、それをね、ちゃんとやらせるために議会が存在してね、で、ただ議会はね、これとこれとこれっていうのが決まってるからね、それ以外のものをね、ちゃんとね、監視してね、するためにね、パブミーティングとかね、パブリックコメントとかね、ね、情報公開とかね、審査請求とかね、そういうのがあるんですよ。
それはもちろん分かります
よ。まあやめましょう。でも言ってるのはね、僕が言ってるのはね、僕は別にあなたが憎くて言ってるわけじゃないよ。あなた方が憎くて。僕は野
村さん憎くてこの話してるわけじゃないよ。
で、僕が言ってることがね、言ってることはね、なんだ。これだけと、じゃあこの中でね、自熱やったのと、季節のプリやったのと、あなた方はね、あたかもね、明記している調整懇談会でね、言わなかったからね、町民の意見として受け止めたとか、言ったからね、町民の意見がなかったもんで進めたということをね、明言してるよ、いろんなところで。
小村さん、その話はこの間、ここで副町長さん、それはなんかお詫びしたじゃないですか、それで、そういう捉え方は、そういうふうに思われたら。あれだごめんなさいっていうようなことも言ったじゃないですか、そういう捉え方したならばっていう話で、
ちょっとそこは記憶に残ってないですね、
いや言
ったですよ、後で聞き直します、
今後考えますって言ったじゃないですか、
まあ、いやごめんなさいね、うん、じゃあそうあることを期待します、でただそれから審査請求は、ね、やらせてもらうんで、あなた方の記録の、ね、残さぬ方はね、やっぱ法律に反してる、公文書管理の、ね、法律に反してる、だからね、あれはあれで進めるんで、これが自熱、でこれがパブリックコメント、であとはね、もう取るだけなんで、ここまで結構です、ありがとうございました。